長熟山陽道ボラボラの23
あ
ペン
行きましょう。
さあというわけで始まりました、はい、28年前のボラボラを28年後2021年の現代に蘇らせる企画でございます、はいはい、僕の目の前にいる文雄君が、はいはい、まあ、ラジオの取材でですね、うん、28年前に、うんうんうん、西は下関、
下関ですね、
はい、そして東は、はい、まあ、京都大阪まで、
はい、
500キロをまあ、1年か2年ぐらいかけて
かけましたね、
はい、数年かけて、うんうん、まあ、1日何キロ何キロみたいな感じで歩いたんですけど、はいはい、まあ、その時ですね、まあ、ラジオで一応その取材の放送はしたんですけど、うん、ほとんどねネタがこう消化しきれてないということなんでまあせっかくなんで、はい、今ねこの世の中、はい、インターネットの発達した世の中で、
はい、
まあ、インターネットの Google の地図もいろいろ見ながらですね28年前の文雄君の記憶も頼りに、
はいはいはい、
まあ、どのような変化がね、
はい、
まあ、この日本にあったのか、
おもろい、ね、
まあ、特にこの参勤交代で江戸時代使われていた山陽道、まあ、どんな変化があったのか、
うん、
まあ、そこからまたいろんなもんをねちょっと見つけていこうかなと、
はい、
まあ、そういう企画のコーナーでございます、
まあ、やってたんですけど結構面白いね。
そうですね、うんうん、もう23回目になりました、
ね、
あのリスナーさんの提案から始まったシリーズなんですけど、やってる僕らも楽しいし、
うんうん、
あのまあ、リスナーさんも比較的楽しんでいただいているのかなと、
ね、なんかそんな反応もいただいてね嬉しいですよね、
は
い、
そうですね、はい、まあ、そんな前置きでございますが、うんうん、今週はですね、うん、前回ですね JR 岩徳線の高水駅、
はい、山口県ですよ、
山口県ね、はい、高水駅からその隣の隣にある高森駅というね、
うんうん、
駅までやってきました、
うんうん、
今回はですねこの、うん、山口県の岩国市、
はい、
だいや合ってるよね、山口県やな、岩国市、
岩国へ向かうんですよね、
あの 広島じゃないね、
山口、
山口はね、
当たり前、
大丈夫、そうやね、はいはい、あ、じゃあごめんなさい、山口県岩国市にございます、うん、まあ、当時は周東市っていう名前やったみたい
なんです
けど、
はい、
JR 岩徳線の周防高森駅から、
はい、
まあ、ゴールの京都を目指すということで、
はい、ぼしぼし一歩一歩、
そうですね、
京都大阪へ近づいていってます。
そうですね、はいはい、まあまあ、あの今日1回で京都には行かないんでね、
そうそうね、
まあ、これ何回になるかわからない、まだ23回目でまた山口ですから、
そうです、ね、
この後また広島があって、だんだんだんって岡山があってとかね、
ちょっと広島に近づいてくるかもね。
そうですね、はい、ちょっと嬉しい限りでございます、
はいはいはいはい、
ではですね、
はい、
28年前の、
うん、
1993年、
はい、
11月の12日、
はい、
金曜日、
はい、
新大阪から、
はい、
文雄君たちは出発して、
そうですね、
そして、まあ、この辺りを目指すということでございます、はいはい、まず電車で、
はい、
電車で行きます、
まあ、そのコースから行きましょうか。
そうですね、
ちょっとね乗った気になってもらいますと面白いですよね、
はい、
当日がですね曇りでしたですね、
お、
はい、11月の12日ですからちょうど今日が11日ですからね、ぴったり合ってますね、
この収録してるのはね、
おお、これは偶然かも分かりませんけど、ね、計算してやってるわけないんですけども、はい、その金曜日のですね13時52分でしたかね、うん、ちょうど昼ですよね、
はい、
昼過ぎでした。これ飯食ってます食った後やと思いますけども、うん、新幹線に乗りましてですね、
はい、
これが広島行きに乗りました。光85号広島行きということでありましたですね、
はいはい、
乗った途端びっくりしたんですけどね、あの鉄道警察の警察官の方があのなんかパトロールしてましてね、
あ、
なんかあったんかいなと思ったんですけど、まあ何もなかったんですけども、
はい、
まあたまにそういうことあるわね
、はい、
うん、でそれで、まあこれから出発ということで1号車の 6E という席に僕は座っとったんですよね、
はい、
皆さんもよければその気分になってもらいたいと思います。
1号車って言ったら、うん、まあ、先頭か一番後ろか
と近い、ね、一番後ろかもからね、下りやからこれね、
はい、
一番後ろやと思います。
1号車の
6E の座席に僕は座っておりました。
6E ですね、
はい、はい、6E ですね、
まあ、多分窓際かな、
まあ僕ですから多分窓際で、はい、まあこの時はそうですね、
A、
まあ、
B、C、D、E、F、 あ、窓際じゃないな、真ん中や、
真ん中でしたか、混、
はい、
んどったんかな、
あ、違うんかな、もしかして座席が3、3じゃないんかな、
うん、あ、かもわから
ない、ちょっとわかんないですね、
3、2かもわかりませんね、
3、2かもわか
ん
ないですね、
うんうん、ちょっとその辺も書いてません、
うん、
でそれで光85号の広島行きに乗りました、
はい、
でそれでまあいつもの通り、まあ、運転手さんがなんちゅう名前の人かいなというとこから、うん、僕の調べが始まるんですけどね、
うん、
小宮さんという運転手さんでしたね、
小宮さん、
今も元気かもわかりません。で車掌さんが田村さんという方と大西さんという方と、
はい、
下瀬さんという方かな、
あ、
まあ、もしも聞いてはったら、あ、俺の列車に乗っとったやなと思ってるって思う
かも、まあ、当時仮に ね、二十歳やとしても、はい、もう今48歳。
もうちょっと行っておられたと思いますからね。
新幹線のやっぱ運転って、ね、だいぶ経験積まんとできないんで。
なんか簡単にできるもんじゃないですからね。そうですね。うん、で、それで、まあ、姫路でまず着きましてね。
はい、兵庫県。
姫路から岡山へ行きました。
はい。
で、これ雨が激しく降り出したと書いておりますね。
あ、そうなんですね。
うん。それでね、三原でね、雨が止んでます。おー。15時46分ですよね。
はい。
で、この三原とこの次になりますのが、もう東広島になるんですけども、うんうん、この間を利用して、当時、ちょうどストップウォッチ付きの腕時計をしてましたもんですからね、
はい、
いっぺん時速どれぐらいで走っとるんかいなということを計算してみましたら、
なるほど、
240km というね、
早いですね、
こういう数字が出ておりますね。
はい、
で、それで東広島へ着きました。
はい。
はい、この辺りに参りますと、屋根の瓦の色がいろいろ赤になったり、緑になったりするんですけども、うん、なんとなしにこうね、チベットの山奥の民族の家のような屋根の色があったりしまして、
あ、そうなんですね、
面白かったね。雨がまた激しく降り出したということですね。それで、まあ、広島へこのまま滑り込みます。
はい。
16時28分に広島へ着きました。
はい。
で、ここで、ね、あ、違う、16時14分に広島へ着いたんですよね。山陽新幹線でしたけども、
これ皆さんね、ちなみにちょっと今 YouTube ライブやってるんで見せますけど、こんな感じでね、ちゃんと
当時のメモですよね、
書いてるんですよ、ほんまに。はいはい、適当に言ってるんじゃなくて、マジで当時の28年前のメモを頼りに今喋ってます。
まあ、時々適当もありますけどね。
そうですね。
ほぼ、まあ、追ってると思います。
うんうん、
はい。それで、16時14分に広島へ着きました。
はい。
で、それからホームを移動しましてですね、
はい。
これから鈍行の山陽線ですね。
はい。
普通というんですか。
山陽線乗るんですね。
山陽線乗るんですよね。
はい、はい、はい。
下関行きに乗りました。
はい。
で、この下関行きに乗ったんですけど、びっくりしましたのは、
はい。
この鈍行の下関行きの車内に自動販売機がありましてね、
あ、
当時としては今はどうかちょっと分かりませんけど、珍しかったですね。
なるほど、なるほど。
はい、それで、まあ、ちょうど、まあ、
自動販売機じゃない、飲み物の自動販売機ですね。
飲み物の
自動販売機ね。いろんな自動販売機ありますから。
飲み物の、ね、と書いてませんけど、多分飲むんやと思います。
そうですよね。
はい。で、まあ、中学生と高校生の、まあ、下校姿が目立ったということで、うん、いろんな各種の制服が見られましたですね。
うん、
それから、まあ、どんどん行きまして、次に着いたのが横川という駅でした。
お、横川。
横川ですね。
知る人と知る横川駅。
うん、あ、そうですね。
はい、
まあ、
この間、僕は知りません。
あ、まあ、てっぺん乗ったことないかな、これね、ひょっとしたら、はい、まあ、分かりません。で、横川の駅のあたりからずっと、まあ、広島の市内をね、
うん、
まあ、中心部からこう乗っていくわけですけども、太田川の支流がいっぱいあるんですけど、その支流の、まあね、結構長い、鉄橋を渡りながらですね、
あ、はい、最後、もう一層でかいですからね、
大きいですよ、
太田川は、本当、はい、ね、暴れ川ですから、
はい、はい、まあ、太田川の、まあ、そのね、鉄橋を渡りながら、次着きましたのが西広島いうところに着きました。
西広島ね、
はい、だから次に着きますが新井の口というところですね。新しい、いやというね、井戸の井と書いて口と書きます。
あ、井戸の方ですね。
井の口ですね。16時40分ついてます。
うん、
それから五日市、八日市が一番滋賀県になりますけど、ここは五日市ですよね。
五日市
ね、まあ、覚えてあるとか行ったことある人もあるかも分かりませんが、うん、それから次に二十日市ですね。二十の市、一が二続きました。はい。それから次はね、宮内串戸という面白いところ、宮内の宮さん、お宮さんの宮に内と書いて、次に串という、串出しの串ですね、はい、それに戸と書いて、宮内串戸という駅でした。これが新しい駅やと当時僕書いてますけどね。
いろんな地名が合わさったみたいな感じ
ですね。まずね、合併みたいな感じですよね。はいはい。で、それでここからずっと行きまして、次、アジナというね、アジアのアっていうんですかね。
それだから、いわゆる鈍行ですよね。
鈍行です。
各駅停車ですよね。それ全部踏みよくメモしてるんですか？
全部メモしてます。はいはい。これ、アジナの駅から、それから宮島口という着きましたね。
宮島ね。
はいはい。これはもうこの時は。
まあ、ちょっとパッパッと行きましょうか。
行きましょう。はい。はね、次、バーッと行きましょうね。大竹へ行きまして。
長いな。
まあ、ずっと行ってから。
それはさすがに踏みよく、これ2時間の生放送では、紹介しきれません。
はいはい、いやいや、もうこれは初めからここは言うとりません。は
いはい、あ、言うてないんですね。
言うてません、ね。
28年前、ね。
はい、はい、言うてません。ここはまあ、まあ、言うてみたら、出発点までの。
ということは28年後に。取材の
工程やから。
28年後にこう日の目を見たわけじゃないですか。
まあ、そういうことです、ね、
ノートも喜んでますよね。
他も分かりませんね。
はい、じゃあ先進みましょう。
はい、岩国へ着きました。
お、岩国。
はい、17時15分ですね。はい。はい、で、それでここで岩国で一泊いたします。
あ、 ああ、なるほどね、
はい。なんでこんなコース取ったかっていうところまでディレクターに聞いてみるとわからないんですけど、多分このホテルが、まあ、アルファワンというホテルやったんですけどね、はい、まあ、結構ちゃんと泊まりやすいホテル で、
あ、そうなんですか。
料金もまあ割と適当やったんちゃいますか、
うん、
めちゃくちゃ高くもなし、めちゃくちゃ安くもなし、
まあ、いわゆるビジネスホテル。
ビジネス、もう大体まあ僕らの取材、ビジネスホテルでしたですね。はい、でそれで駅着いた途端にですね、こういう四角いその記念のスタンプがあるんですよね。でこのスタンプずっと、まあ、旅行したところ全部集めてるわけじゃないんですけど、時間があったら、まあ、なるべく、まあ、取っときたいな思いまして、28年前の、まあ、スタンプです、はい、これも、まあ、てっぺんの真似してちょっと皆さんに見てもらっておりますが、
これね、今、はい、ごめんなさい、 YouTube の方で、はい、ラジオの方もし映像見たい方 YouTube ワンチャンネルのライブ見てほしい
んですけど、そんな見るもんでもないけど、
これがね、
はいはいはい、
あ、錦帯橋ですか、これ。
まあ、錦帯橋の大きなあれがありますね。
しかも2つ、
はい、2つ1つ
同じスタンプを同じページに1個ずつ、はい、押してます。
はい、山陽本線岩国駅と書いてまして、五連の反り橋と書いてます。反り橋と書いてますね。ベコンとベコンとこうやってますから、五連の反り橋、錦帯橋の駅と誇らしげに書いております。
なるほど、
はい、うん、それで、まあ、なんていうんか、あのアルファワンに、まあまあ、落ち着いて、
はい、
で岩国は今日は取材するわけじゃないんですけど、やがてまあ行くとこでもあるし、
うん、
せっかくですからちょっとあの夜になってですね、岩国の街を散歩しようかということになって。
結構大きい街ですね。
大きいですよ。
今 Google さんの地図でちょっと見てますけど、
はいはい、
すごいすごい。
すごいですよ。
なんかちょっと徳山をさらに大きくしたみたいな感じの。
あ、そうね、そうですね。
なんとなくね、
山口としては大都市ですよ ね、ここはね。
でかいと思いますよ、
ね。はいはい。で、そんなんで岩国を散歩してましてですね、
はい、
まあ、当時から僕、腕時計が好きなもんですから、はい、まあ、しかも安物腕時計が好きなもんですから。
これどっちが散歩したん？
これはね、
駅の東側か西側か。
ね、西かな、ちょっとそこまで書いてませんね。
あ、そうですか。はいはい、まあ、西がなんか表っぽい感じです
ね。そちらの方行ったと思いますよね。
は
い、
まあ、東も結構発展してますね。
うんうんうんうん、それでね、あの夜の街を散歩すると、はい、定食屋さんで飯を食う、うまかった、で時計屋さんとかをちょっと覗いてみて、面白い変わった時計がないかいな、はいはい、というようなことを探したりしてますね。でそれで、まあ、びっくりしたのがですね、
その
街の一角に、
はい、
大きな縦看板があったんですよ。でそこのところに、まあ、あの文章まで覚えてませんけどね、
うん、
お母さんが切々と伝えてる訴えがあったんです。それはこの交差点で、
うん、
自分の息子は交通事故にあったと、
うん、
で、まあ、自分としては納得できんところがたくさんあるから、
うん、
どんなことでもいいから、細かいことでもいいから教えてほしいということをね、切々と伝えてる大きな看板があります。
訴えてる
看板がありました。伝えたらあかんな、
はい、
看板がありまして、
まあ、当時はまだカメラもなかったやろうし、は
い、まあ、うね、
ドライブレコーダーもほぼ普及してなかったやろうし、
納得できひん、やっぱり事故やったんやと思います。お母さんにとっては、
あの、まあ、もしね、その方亡くなってたら、結構あの、ね、生きてる方の話が優先されるとかっていうのがたまに聞きますし、
亡くなったと書いてました。
あ、亡くなった
んですね。20いくつの息子さんが亡くしはったお母さんのがね、ちょっとこれジーンときましてですね、
ああ
こんなこともあんやなと思って ね、まあ、僕もお助けはできへんけども、
うん、
せめてと思って、まあ、写真に撮ったのを覚えてます。
で、はい、今28年
後に、ね、あの、まあ、この本だけだけしか、まあ、写真をまだ見てません
ので、交差点の名前は分かんないですよね。
交差点の名前分かりません、はい、はい、まあ、あの
それ書いててくれたらおもろい
ね。ほんまやね、あ、写真見たら分かるんですけど、
まあ、まあ、交差点の名前ないとこもありますから。
いや、書いてました。
書いてました。
住所も書いて覚えておりますね。うん、それで、まあ、アルファワンで、はい、まあ、あの快適に過ごさせていただいて、朝、あの、起きました。
翌日。
11月の13日の土曜日ですね。はい。重曇りと書いてますね。今にも雨が降りそうやと書いてます。
あ、まあ、ちょっと天候安定しないですよね。
そうみたいですね。
この辺り。うん、いや、今もそうですよ。
うんうん、
今の2021年も結構天気良くなかったです。
そうですね。ちょうど季節の変わり目やね。
そうですね。
冬に向かっているということでしょうね。うん、で、それで8時20分にホテルで朝飯を食いました。
いいですね。
はい。
美味しかった。
白味噌の味噌汁とですね。
あ、白なんですね。
はい。で、海苔セットですね。昔はみんな海苔がついたんで、朝食にね。
そうですね。
うん、
まあ、今でも大概つきます
ね。ね、ほんであれみんなね、あの、ポーンとやったらね、なんか割れるんですよ、うん。中のから出てくるっていうか、そんなんでみんな時々ポンポンポンって音が出てきまして、
ね。朝の音みたいな。
サラリーマンのね、うん、ビジネスマンの
方の。納豆とかもね、あったんちゃうかなと。
納豆、これはなかった。白味噌海苔セットとね、レンコンの煮付けが出てきました。近所でレンコンが取れるんかいな思いまして。それからですね、アジが一匹ね、焼きアジが出てきてね、その横には、あの、なんちゅうんですか、大葉がついてましてね。
いわゆる青じそ、
ね。いいですよね、あれついてると。ちょっと、
は
い、昔は、
ね、
うん、竹の笹なんか置いた だったんですけど、この頃は大原さん半になりましたですね。で漬物がですね、おこ、こうこういうんですかね、こんなんが2切れと、うん、
大根とかなんかあります
ね、大根のね黄色いやつですよね、はいはい、それと白菜の漬物が出てきました。それからお茶があって、で、はい、飯があったんですよね。
あ、白い飯、
ね、はい。ほんでまあ当時僕退職でした、今もまあよう食べてますけども、飯が足らんかって追加しますとね、飯代が50円かかりました。これおもろいね。
なるほどなるほど。
今やったらそんな、むしろ
そうですね、
今は飯はサービスというところ多いんですけど、ね、やっぱりまだ米がこの頃まだ貴重があったのか、
高い時代やったかもしれない、
ね、まあいや、まあ高い時代なかったかわからない、そういう習慣があったんでしょうね。
そうですね、
でまあ50円払いましてですね、うん、であって、でそれで9時5分にホテルを出発いたしました。
はい。
で岩国駅までもほんのわずかでしたけども、もちろん歩いて行きましてですね、
はい、
ここで放送作家の方がオロナミンドリンクを飲んでましたね。なんか あんま寝られなんだのか、まあそんなんか分かりませんけど、まあ、あの人あれが好きやったんですが、オロナミンがようこのぐらい流行ってましてね、結構よう飲んでましたですね、
はい。
それで駅前にはね、おもろかったんが、まあ、あのマンホールにね、鵜飼川のマンホールが出てました。で錦帯橋というか、このいわゆる錦川という錦帯橋の鵜飼へどうぞというね、
鵜飼があるんですね、
うん、このだから錦帯橋の玄関駅なんですよね、この岩国というのは。ちょっと離れてましたけどね、なんかあの第三セクターの鉄道もついてました、ここから向こう行くためのね、
はあはあはい、
でもちろん岩国市の交通局のバスがありましてね、このバスが阪急バスのカラーと似てるんですよね。
あ、
まあ、我々のこの近くで阪急バスがしょっちゅう来てますけども、
あのクリーム色に、
あ、そう、
なんか青、
青とかね、
薄い青とか、
そうそうそうそう、ああいうようなのに非常に似てまして、全国のバスもなんかそういう系列があるのか、
かもしれない、
あるいはまあなんかね、気に入った人がどっちが気に入ったのか知りませんけども、岩国市交通局のバスが、
こんなとこに錦川ってあるんですね。確かにだいぶ離れてますね、
ちょっと
ね
離れてますし、
岩国駅から、
うんうん、まあせやけど、まあ、あの境内と言ってもいいでしょ
う、まあ、南東線とか乗ったらすぐ行けそうな感じですけど、
三、うんうん、石の鉄道がありますから、
ね、近代橋ありました、ありました、はいはいはい、ここか。
でそこで鵜飼へどうぞとか言ってね、
鵜飼やってん
ねや、結構大きな、木の柱というか駅のコンコースの真ん中にやってましたからね、かなりこれ木入れて、この鵜飼というのはね、
初めてです。
僕ら言ったら鵜飼言ったら、まあ、長良川とか、嵐山とかですね、そういうところ、
まあ、京都のね、あの辺りとか、
はいはい、思い出すんですが、この辺山口の辺りでは、
はい、
あの錦帯橋の鵜飼ということなんでしょうね。
ね、
はい、それで、はい、まあこんなことをいろいろ観測しながら、パチンコグランプリという大きなパチンコ屋さんがありましたね。
いいですね、ちょっと行きたいです ね。
グランプリっていうあんまりめちょっと、ね、名前やわね。
F1 みたいな感じ、
うん。まあそんなんでしたね。はい。で、今度は、岩国の駅へ着きまして、
はいはい、
で一番線がですね、岩徳線の乗り場でした。
ああ、そうなんです、ね。
うんうん。でそれで、9時21分33秒と秒数まで書いてますけども、はい、岩徳線に乗りまして、いよいよこれ今回のその旅の出発点まで、行くわけですね。
わざわざね、はい、わざわざ行きますよ。
はい、まあこれあのおそらく、岩国のホテルがねちょうど取れたというか、まあ、予算に合うのホテルやったんですよね。
そうですよね。
その辺ちょっとなんでそうなったのか分かりません。ま
あ、あの金曜日ね、文雄君放送の後にいつもこれ取材行ってたん で、
ね、
結構遅いんですよね、やっぱここ到着するのが、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですね、
夜の多分ね5時とか6時ぐらいに到着してるんで、うんうんうんうん、まあ、あんまり遠いとこやとね、
まあそうですね、うん、まあいろいろ理由だったんでしょう。
そうですね。
でそれでですね、これワンマンのディーゼルカーでしたね、監督船が。で会長に飛ばしました。
はい、
はい、当時窓から見ておりますと、柚子の木に実がなっとったり、柿があったりですね、うん、あるいはまたなんかね、ひょっとした、もう岩徳線で割ともう家の近くを走ったりするんですよ、あのなんか割と白馬だけじゃないし、
ね、まあ、まあ今までずっとね、僕ら岩徳線で歩いてきたけど、うんうん、でそのそういうで、そういう線路やな、
そういう線路で、うん、ふっとその目が追った門がおりましてね、その家の近くを走った時に、な出窓のところに猫がボコンとね、あの日向ぼっこりしとったり、そんな風景ですよね。
なるほど。
で西岩国に行きます。この辺から簡単に行きましょうね、
はい、
それから川西という駅がありました。
川西ね、
はい、9時30分、
はいね、僕らの近くで川西の瀬口駅っていう ね、
あですね、
阪急宝塚線の駅があるんですけど、はい、
ありますね、
あとは能、ま、勢、あ、電の駅ですね、
まあ、同じね、はい、三水川の川、三水川は三本川
ね、
うん、西でしたですね。でそれで今度次にありましたが、トンネルをこの辺から入って、
はいはい、
でそれでですね、柱野っていう駅が着きました。
柱野、
はい、これ今回歩く時の最後の、ここから次か大阪帰る駅ですね。
あ
で、まあ、ディレクターさんがこの辺まで歩きたいなというようなこと言ってましてね、
この日はね、
この日はね、はい、うん、ここまで行きたいなというだと書いてますね、ここね、
はい、
はい、それでこの辺も本当にね、まあ、これここぞ日本という雰囲気のとこですわ。 もうね、川があって、
はい、
低い山があってですね、山にはマスがいっぱい生えとってね、それからまあ雲が適当にかかっとって、でそこにまあ藁屋根の家があったり、普通の家があったり、道があったりするというね。
いや、僕ちょっと地図見ながら喋ってるんですけど、
なるほど。
もうなんかあの山と山の間に、うん、まあ、ちょっとだけ残ってる土地に電車も通って、はい、川も走ってて、ううで、で人もいるっていう。
山口というね、はい、山の入り口というようなまあ県の名前もその辺からついたんでしょうね。典型的な、だからまあ日本の秋っていうか、
は
い、果物がなっとってですね、で、あの畑に割と花が割っとってですね、で、まあ、トンボが飛んでるというようなそんな雰囲気のところ、一両編成のディーゼルカーが揺れ揺れしながら、横に揺れながらですね、ぐらぐら揺れながら走ってるということですよね。で、ここのところで看板がね、山のところに立ってましてね、
はい、
いろりと書いてね、山賊とか入れましたね、この大きなね、いろり山賊っていう、なんかね、山賊役食べさせる、なんかレストランみたいなのが山の中にあるらしいんですけど、
まあ、大体峠にあるんですね。
そういうことですね。うん、
まあ、ここはどうか知らない
で、また長いトンネル入りました、
はい、
でそれで今度次に着いたのがですね、はい、金明寺という駅です。
あ、
まあ、昔金明天皇っていうのがおられたんですけども、
なるほど、
その方がこの辺ね、九州の方へ行った時に通られた道やというところで金明寺というんですけども、
これ金明って読むんですね。
金明とか読むんですよね、うん、金明寺。これが9時42分でした、はい、でここはね、あの大きな杉の木がありましたですね。
あ、そうなんですね、
はいはい、でね、おもろかったのはこれ無人駅やったんですけども結構ね、この金明寺で、ね、長いこと泊まってたんですよ。
あ、そうなんですか。
日本までツッと行ったんかね、で何でかいなと思って見たらですね、あの金明寺の駅の方向いて女の人が走ってきはったんですよね、それ待ってくれてるんですよ、電車が。もうちょっとやから待ってくれたんですよね。
なるほど、
ね、うん、あの人がまあ行きやらしながら乗らはったという。
多分その電車乗り過ごしたら
そう、もう1時間日本ですからね、
だいぶね、この辺の
でしょうね、うんうんうん、だからまあ、あのいわゆる運転手さんも分かってはったからね、あ、まあ余裕があって、まあ、もうちょっと飛ばしたら間に合うやろということで、まあ、あったかい鉄道というかね、いわゆる岩徳線やなという感じがありました、うん、それでまあ久賀という駅へ着いたんですよね。
なるほど、金明寺からさらに西に行って、
はいはいはいはい、さらに行って久賀
って言ってました。って読むんですね、
はい、これもまた今日歩きます、ここ
もね。あ、そうですね、
はい、で、まあ、久賀の駅のね、これここは友人駅あって結構大きい駅あったんですけど、
ね、ほんまですね、ここでかいですね。
大きいです
よ。あの周りもいっぱい人家がありますわ、
うん、で結構その、まあ、電車も1分2分3分ぐらい止まっとったから、ね、見てましたらおもろかったんがね、
はい、
まあ、改札口のところに、まあ、駅員さんがやはって、
はい、
これまあ切符取るはるんですよね、ここでね、うんうん、まあ、取ったりパチンと入れたり、パチンはなかったかもわからんけどね、はい、でその時にお疲れ様でした、今日も、まあ、お元気でというような大きな看板が出ててね、
うん、
まあ、なるほどな、まあ、駅の人のこれ言葉やなというような感じがしました、うんうん、でその改札口の台の下に花が生けててね、
はい、
面白いところに花が生けてるなっていうのもありました。今もあるかも分かりませんから。
結構たまにありますよね、うん、駅に綺麗な花植えてる
の
って、ね、
うん、あれのね、いわゆるその生け花ボックスらしい、改札のところにねポンと置いてましたからね、ちょっと珍しかったんですよね。あの、まあ、今も多分これあると思いますね、この辺で。
いや、それは
分
かんない
言ってください。
28年後やからな、ね、あの駅はちゃんと皆さんありますんで、ね、
う
ん、
もしあると、もし行動も変わってないじゃないでしょうかね。
そうですね、
はい、次の駅が周防高森です。
あ、来ました、
はい、9時52分ですね、
今日のスタート地点。
そうですね、
はい、
ここはその改札口やなしに、駅の中に生け花ボックスがあって、
あ、
ただ残念ながら花は浮かってなかった、柿だけがありましたね。ちょっとまあ花をこう奉仕でやってある人が、まあ、風でも光ったんかいなと思ったり、ね、勝手な想像いたしました。
こんな駅なんですね。
え、
こんな駅、
もうね、あ、もう本当にね、
小さい小学校みたいな、
もうなんか
小さい小学校、
本当に山の中の駅、山の高原というかね、なんかちょっと長野県のね、
そうそうそう、
山奥の駅みたいな感じでしょ、
ね、うん、
まあ、あの本当山だらけです、ここは。山の県のような高い山はないんですけど ね、
そうですね、
この感じの駅でしたね。ここがまあ今日の出発点になりました。
なるほど、わかりました、
はい、で岩国からですね、
はい、
あの鈍行の、あの切符が390円でした。
あ、まあ、安いかな、
うん、まあ、今はもうちょっと値上がりしてるかもわかりませんね。
そうですね、
はい、でこの前にあの周東町という町なんですけども、ここは、はい、今は岩国になってるらしいんですけど ね、
ね、
周東町のね、町営バスが止まってましたね、はい、
あ、
他のまあね、バスの会社はなかった、
うん、
まあ町民の足かいなという。
そうかもしれない
ですね。ここでまあ雨が止んで明るくなって、 ってまいりました。
よかった。
はい。うん、で、それで旋回、この駅の近くにあった挨拶通りというところでですね、多分万歳のをやって終わってたと思いますね。
そうですね。
はい。で、そこまで行きまして、まあ、高森天神という有名な天神さんがあるんですよね。うん。で、その高森天神があって、その島田川という、これも有名な川ですね。
これめちゃめちゃ暴れ川らしいです、まあ、先週ね、島田川沿いずっと歩いてきましたけど、これはすごいらしいですね。
ね。あの、まあ、
つい最近も、まあ、この辺りかどうか分からないですけど、だいぶ荒れて、まあ、被害をもたらしたっていう川らしいです。
まあ、山口とか広島ということになります。山が近いし、うん、割と川が短いんやけども、短い割に、まあ、中国山脈にたくさん雨が降りましてね、量が多いんですよね。
よ
だから、まあ、広島なんかの洪水がいっぱいあったんです。広島の都市部はもう収まってるんですけども、うん、むしろ山の中の小さい村落が相変わらず今も洪水に襲われてですね、うん、あるいは新興住宅地みたいなものも洪水に襲われて。
先週ね、なんか島田川にかかる橋が、うん、ちょっとこう、なんつうか、流れる橋みたいな、沈下、うん、橋か、
まあ
ね、似てるなって、欄干が、沈下橋の特徴で欄干がすごい低いんですよ、うんうん、まあ、物が引っかからないようになってるんですけど、なんか似てるなと思ってて、後で調べたら、うんうん、なんかつい最近も2年か3年ぐらい前のその大水害の時のまあ中心の川の一つやったみたいなことがインターネットに書いてました、ね。
沈下橋言うと四万十川で有名はね。
そうですね、四国のね、
あれはもうね、あこも暴れ川ですから、もう橋かけても橋かけてもどうせ流れてしまうということで、そうそうそう、もうねやったらもうね、あもう沈下
する、基本的に川の下に沈む設計の橋にしてるのがまあ沈下橋なんですけど、 それに似たのがこの島田川にかかってたんですよ ね、 前回ね。
そうでしたですね、はい、でこの島田川がこのまあいわゆる先ほど言ったですね、あの高森の駅前に流れてるんですよ、うん、でこの川はまあね、あの本当関西の人はあんまり聞いたことない川だと思いますけど、
僕もあんま知らなかった
ですね。山口では かなり山口でもこの辺りは有名な川、うん、大きいんですよね、結構ね、
うん、でかいです。
でまあここはね、水鳥がものすごくたくさんおるんですよ、この川には。先回もそんな話したと思いますが、
はいはい、
カモとかそんなんが集まってですね、みんなでこの時間まだ羽を休めてましてね、夜多分採場したんでしょうね、まあ、昼間ちょっとぼんやりしてるんか分かりませんが、うんうん、そんなんがいっぱい川の、まあ、水面に浮いておりましたですね、
はい、
これも印象的でしたですね。
じゃあ行きましょうか、
はい、でそこでファイトの録音しました、
うん、あのまたおばちゃん、なんか牛乳屋のおばちゃんとか、
あ、だね、それはねなかったですけど、カモが今度ファイトを言ったらグワーグワーグワーと、ね、合わせてくれましてね、
はいはい、
やっぱあんな大きな声にカラスもまたガラガラ言ってました、そういうまあ野生の声に見送られて出ましたですね。
そうですね、はい、
でこの天神橋という大きな、大きでそんなにしたことないんですけども、
はいはい、
赤い欄干の橋がかかってまして、
はい、
でこの上をですね、まあ、車が割と結構通るんですけど、ほとんどが K4 でですね、
はい、
のトラックでしたね。
なるほど。
でいわゆる農家の奥さんかな、そんな女の人が結構運転してはりましてね、
うん、
なんかいろいろなもの運んではるんかいなということです、
はい、じゃあこっからだから
出発です。
山陽道、旧山陽道のボラボラに入る、
はい、そういうこと
で、今回も、ね、はい、あの例の地図を頼りに、
あ、まあ、あ、まあ僕らも地図を作ったんですけど、一応
太陽のね、
一応ね、
太陽
さんのそういう、
はい、まあ、1970何年ぐらいの古い地図なんですけど、
そうですね、
これにあの旧山陽道のルートが書いてますので、
はい、大きくね書いてくれてるんですよね、
は
い、
これ見ながらちょっと話させて、はい、僕はちょっと話聞いておきます。
はいはい、あの一部まあ我々のコースと違うところもあったりしましてね、間違ってるとか、いやこれが正しいなとか言ったりして
、どっちかどっちかよく分から
ない、これはもう分かりませんね、
まあ、そういうのも楽しみながらね、
そういうことですね、まあ別にあの僕ら学者とちゃうから、それをね、
そうそうそう、
調べに行ったわけないんです。
そうですね、
さあ10時10分に出発でしたね。
だいぶ時間かかりましたね、
まあ、ここまで来るのはちょっと時間かかりました
、ね、朝食が8時20分やったんで、
そうでしたね、
まあ、2時間後ですね、
岩国で飯食ってましたからね、
はい
はい、でまあこれ最初のあたり、このあたりね、いわゆる高森天満宮の祭りが、
はい、
11月の27日まもなく始まるということ で、
そうなんですね、
ちょっとざわざわしてましたですね、
はい、
今も多分まあコロナが収まってますから、11月27日に高森天満宮の祭りが大々的にあるんじゃないでしょうか ね、
そうですね、
この頃もそんなんで、なんとなく浮ついたような気分がこのところに、まあ、満ちてました。
いいですね、
真っ直ぐの道をですね、これ行くんですよ。
そうそう、これ真っ直ぐなんですよね、
これすごいですね、この
すです
地図も出てますか、
出てます、
ま
あ、そそ緑町から、
はいはいはい、
ずっと真っ直ぐですね、はい
は
い、
でこれにね、この辺りの家はもう非常に立派な家が多いんですよね、お家が。で白壁で堂々としたね、
はい、
真っ白の白壁、土蔵のような家がだーっと並んでおりました。
なるほど、なるほど。
で昔この真っ直ぐの道なんですけど、今は真ん中には何もないんですけども、
はいはい、
まあ、あの土地の、まあ、古いおじいちゃん方に聞いてみますとですね、
うん、
まあ、僕らの年齢の人に僕聞いたと思いますよ ね、
当時ね、
僕が50代でしたからね、
はいはい、
その人たちに聞いてみると、この町はな雰囲気があったんや言うてはるんですよ。なんでですか言うたら、この道の真ん中にね溝があった言うてはりました、うん、
これ溝があった
んです。溝があった、真ん中に溝があってですね、桜並木とか柳の並木があってですね、もう本当にこれが、まあ、埋められてしもうてですね、まあいろいろと、まあ、理由があったんやろうけども、もう雰囲気がなくなってね、言うてね、言うて
こんな狭い道に、今 Google のストリートビューで見てるんですけど、県道144号
になるんですかね、ですね、これ。そうですね、これ旧山陽道ですよ。
こんな狭い道の真ん中に溝があったんですか。
で旅人がですね、足をねそこで洗ったりね、村の人たちこの辺の人が野菜を洗ったりするようなね、
それこそ島田川から水引いとったんかもしれないですね。
まあそうかも、島田川系の水でしょう。うん、そんな
ん
言うて
こんなところに、はい、ちょっとごめんなさい、こんなとこ言ってごめんなさい。
まあまあまあ、こんなとこなんですよ。で同じことを僕はまあね、僕の田舎の、まあ、
滋賀県高島ね、
高島町なんですけど、ここも168号線やったかな、あれ、
161じゃなかった、
1やったかな、うん、あの道の真ん中にね、やっぱりそうそう、そう溝があったんですよ。
あれ危ないね、あれ、ね、あれ慣れてへんとな、車はまんねん。
もちろんそうなんですよね。
まあ、今はねしっかりと舗装もされてますけど、
もちろん変わりました途中でね、はい、でまあうちのおばあさんなんかはこう行ってですね、野菜を洗ったり、うん、あるいはネズミ取りでネズミがかかりますとですね、そのネズミの取りのままドボッとつけて溺れさせて ね、でそれで水にポンとそのほっときます。ゾンビがピャンと取りに来てあっという間なくなるというような、
なるほど、
そういうようなことに使って、
高島名物って
やつですね、ネズミ水没川というんですか、そんなに作った、ね、まあ、おそらくこの辺もそうやったと思いますね。でまあね、これどんどん行きますと、その立派な、まあ、中野に高森の郵便局がありました。
高森、
これも郵便局も一つのねランドマークですから、だいたい僕らは寄るようにしてたんですけど、
まあ、郵便局とかなんか、ね、銀行とかあったら、そうそう、まあなんかちょっと中心地かなっていう、
そうですね、割とね、郵便局って割と、まあ、銀行は割と、まあ、今まで民間やったから、まあ、変わってましたけど、郵便局って割と国営みたいな感じやったからね、同じ場所に行こうかんということで、割とまあ頼りになったんですよ、
高森郵便局ありました
でしょ、
ありました、ありました。
でこの高森郵便局アップできます、あ、これはできひんね、航空写真やね、
いや、できますよ、できますよ。
前に大きな犬がおったんですよ、巨大な犬が。
立派な郵便局ですね。
しっかりしてますよ、はい、もっとずっとちょっと玄関入ってください、はい、この
犬、
お、巨大な犬がね、トトロの犬みたいな大きなやつがね、はい、その玄関の左端のところにドーンとおったんです。
今はね、
はい、
車椅子マークがついてますね。車椅子用の、まあ、駐車場になってますね。
そうですか。
それは生きてる犬ですか。
いやいや、もう作り物のトトロ犬みたいなやつ、
ね。ほら、今、あらへんやろ。
ああ、ないで。あ、このマークなかった。前はこんな。
車椅子
なかった。普通の道やったから、やっぱりこの辺もいろいろとね、その場合やっぱりユニバーサルデザインとかそんな
と
か、
ね。どこ行った
ん
やろ、
大きな犬やってね、ちょっと軽用のトラックの、あの、荷台に乗るような大きな犬が。
なぜ、
このね、この、高森郵便局の前にこんなんがあるのかということは、残念ながらちょっともう通過しましたんでね、コロゴの人もその辺ありでなかったので聞けなかったんですけど、
ね、ちょっと角度変えてるんですけど、こっちの方にもいないです、ね、
いないですね、その玄関の、うん、結構あの、まあ、洋館建ての
向かって左側ですね、
向かって左側、
道歩いてる、
ね、そうですね、
向かってナイスナイス、
前面に向かって左側の隅のところに
大きな、ちなみに文雄君どう、これ郵便局変わった、
変わってません。
同じことです
。はい。
まあ、近代的な
ね。もう、その時すでにもうね、昔の大正時代風の郵便局ではなかったですね。まあ、そんな大犬がおったっていうことが書いておりました。はい、それからですね。
車がね、4台、5台ぐらい止まってます。
あ、止まってますか。そうですか。
止めれますね。
なるほど、なるほどね、は
い。ちゃんと障害者用の車、あの、はい、駐車場もあります。
で、この辺には、まあね、まあ、ずっと山口県ってはまあ、そんなのついてもありますけど、明治維新があるんですよね。で、まあ、吉田松陰先生という、まあ、偉い人がおったんですよ昔ね、はい、結局は
刀抜かんかった
けど、うん、まあな、そんな話もありますね
適当なかいつまんな情報ですけど、
うんうんうん、まあそういうように、まあ、非常になんか
結構若くして亡くなられたからですね、
亡くなったというか、まあ、殺されはったんですね、殺された極死ですよね、したそこなんです。この方が、まあ、ここで、詰まったということがこの町の一つの誇りになっているんですよ。
高森に、
はい、宿泊された
吉田さんが
吉田そうです、ね、
宿泊されたと、
はい、でその、まあ、石碑がありましてですね、
あ、吉田松陰の犬ちゃうか、
いやー、そうじゃない、
違うかな、
いや、ちょっとこの
犬、ごめんなさい、
いやいや、ごめん、
歴史があるか
何があるか分からんけどね、はいはい、とにかく、まあ、3度泊まったという、わざわざ石碑が立ってまして、
3回も泊まったんですか、よっぽど好きやったんですか、
まあ、好きやったのか、まあ、いろいろ用事があったのか、なんかあったんでしょうね、その辺僕、日本史も分かりませんので、まあ、しかし、まあ、そんな偉い方が、まあ、3度泊まられたということは、やっぱり人情の町やったんかいな、
ね、
ということはありますわね。で、その、まあ、泊まられたのが、亀屋さんというね、
はい、亀屋さん、
はい、旅籠がありました。
亀屋さんで なんか前商店街出てきませんでしたっけ。
あ、まあ、亀屋さんは多いですね。
多いですね、うん、
結構ね、
あの僕らの知ってるね、はい、あの亀屋さんでパン屋さんでね、昔亀屋さんっていうのがそういう中駅前にありましたけど、
美味しかったですね。サンドイッチが特にうまい。そうそうそう、今もやってあると思いますけども、
はい、その亀屋さんじゃなくて、
うん、その亀屋さんは旅のタメ屋さんですね。で吉田松陰さんですから、まあ、いわゆる脇本陣とか本陣とかに泊まられたと思うのは別で、はい、やっぱこの方ももう追われる身になったりですね、まあ、庶民的な方やったらあえてそのね旅籠の亀屋さんを選ばれたっていうのも松陰さんらしいなというような感じがしまして、
今もあんのかな、
外観がそのままでしたね。うん、まあその中にどっかに
どっかにあんねやろな、
あるはずですよね、
うん、山口銀行とかありますけどね、は
い、そうですね、はい、でそのところにね、もっと面白かったのは、僕ら、まあ、あの安物の時計が好きや言うてよ、はいはい、滑ってるじゃないですか、はいはい、今も面白いやつやってるんですけども、はいはい、あのこの船戸時計店っていうのがあったんですよ。船の塔とかいてね、でここがね、まあ、あの本当にもう開業してるのかもうやめはったんか分からんけども、そういう店に一番面白い時計が残ってるんですよね。
ありました
あった？
吉田松陰先生。
あ、これ、これ、それ、それ。
宿泊の地。
そうそうそう。あ、後ろに。
吉田松陰先生、はい、宿泊の地。なんでこれ同じやつが、あ、そうか。ごめんなさい。これカメラの関係で二重に見えてるだ
け。そうか、そうか。
一本の火ですね、これ。
そうなんですよね。うわー、これこんな立派な家に変わりましたね。
はい。隣がね、
はいはい。
隣のお店が、
はいはい。
ね、サロンタダっていう。
あ、そうですか。
何、はい、でしょうか、ね。
美容室かな、ちゃうのかな。サロンで書いてますからね。
これもやってはる
か。はい。ちょっと。
あ、ウェルカン書いてますわ。
ちょっと変わりましたね、これね。ね、昔のうちが上がった
ところです。これですか。
はい。
ああ。
そこに、まあ、あの、かなり変わってますね、ここらはもう。
これが吉田さん。
この辺りは面白い壁のね、瀬戸内海の沿岸にあるような、堂々とした、うん、瓦も面白いね、丸い瓦が乗ってたりするようなうちがあって、その中でもひときわ、まあ、しっかりした建て方の、まあ、亀屋という旗子が残ってたんです、うん。それが今も全く変わってしまいましたね。
うん、あ、そうなんですね。
うんうん。綺麗な竹の、なんかね、
割、ね、
ったような、塀があったりしましてね。はい、まあ、で、船戸時計店があって、そこでまた面白いね、あの本当に、あの安物の時計を僕3つぐらい買ったのかな。
あ、そうなんですね、
うん、もう閉まってたとこ開けてもらってですね、出してもらったというようなことですね。
在庫いただいた
とか、在庫もういらん言うてはったの、お金いらん言うはったの、いろんなことはいいということで、まあ
お金いらん言う
それぞれの、まあ、お金渡して、もちろん渡しておきましたけどね、
はいはい、
さあそれから近くにですね、はい、これ蔵が多いんですよ、これ、ね、土蔵が、例えば土蔵の天井からちょっと下がったところあたりね、これね、はい、こんな三角で両方囲んだような天という土蔵のマークの家もあったんですけど、はいはい、これももう、うわ、変わったなぁ。
この辺りはもうほら。
これ全部さらちになりましたね。さらち
になって駐車場になったりとか。
うわ
ぁ。しかもこれ結構最近の映像なんで、これ。2021年の8月の映像だから、まあまあ今と思ったらいいかなと。
そうですね。もうこの辺全部その古いタイプの、まあ、いつ崩れてもええような家がたくさん建ってました。土蔵風
の。まあやっぱりちょっとね、耐震的にも問題があるとかいろいろあって。
そう。
挨拶通り。
挨拶通り。そうですね。挨拶通りなんですよ。
はい、
駅前からこの挨拶通りちゃんずっと歩いてるんですけどね、
作家宇野千代先生、
そうですね、
文学
碑、はいはい、宇野千代先生ありましたね、
っていうのがありますね、
はい、この宇野千代先生というのは、
はい、
この辺のご出身の方やと思うんですけどね、
はい、
後で多分出てくると思います、はい、宇野千代先生の、
ね、分かりました、
はいはい、覚えておいてください、
ね、じゃあ挨拶通りを、
挨拶通りをずっと歩いて、
京都向かって、
そう、京都向かって
、だいぶ遠いです、
挨拶しながら歩いてるんですけどね、
はい、
はいはい、まあ、出会うのはほとんどが老人さんばっかりで、
当時で
もね、年は、うん、僕ぐらいの年齢の人が多かったですね、
今やったらもっと
そうでしょうね。で、ここのところに面白かったのはですね、いろんな面白いことがいっぱいあったんですけど、はい、
もう店がおもろいよ、みんな。
みんな個性の店ですよ。
うん、おもろい店、うん、今でもおもろい。
で、店の中に一つ、店でない人でですね、はい、まあ、こういう人が街に、どこの街でも何人かおられるんですけども、
はい、
家の前にね、なんか自分の自己主張みたいなものを書いてる人がおるわけですよね。
ああ、いるいる。
はい。須藤町ですか、須藤やろね、これね。
うん、
周東か、周東町、21世紀の活性化維持、対策研究所っていうのがあってね、
ああ、
はい、
こんな前似たような人おったよね、
まあ、だから町に一人一人こんな人いてはります
一人おる
ね、うん、こういう革新的なっていうのが面白い、うん、でよろず相談所とか入れましたね、何でも相談に乗りますよと、
なんかあんま相談したくなさ
らない、いやいや、まあ頼りになる時もあるんですよ、
そうなんですね、
でその所長が広津先生という方、広津悟という方だったかな、この方の家の、まあ、前面にこういうバーっとしたですね、
はい、
いっぱい、まあ、変革したりなんかすると、これでちょうどね1900、これ何年でしょう、90何年やったでしょ、
93年、
この頃はね、なんか ちょうど20世紀、21世紀になるというね、運動みたいなのがいっぱいあって、
ノストラダムスとかあったもん
ね。ノストラダムスもあったけども、もうそうじゃないし、ね、もうちょっとね、はい、なんか独特の言葉
があったんです。だから世紀が変わるから、イノベーションみたいな。
21世紀の活性化維持対策研究所を作ってですね、この辺も須藤町も方もあんまりトロトロしとったらあかんどと、20世紀に向かってということやったんでしょうね。
なるほどね。
はい、まあそんなのがありました。で、お寺もありました。
お寺ね。
うん、で、資生堂のですね、お店がありましたです、ね
はい。そう、結構ね、そういう化粧品やとか、
化粧品が多いんです、この辺。
あと、美容室とか、
そう、理髪
サロン、和田とかね。
和田、そうだ、和田、
はい。結構あるんですよ。
そうで、時計屋さんも多かったね。
おしゃれの街。
藤井時計店地もありましたんで、ゆり美容室とかですね。面白い街でしたよ。ただ、それが全部ね、うん、もう、江戸時代のような家が全部全面を改造してあったからね、余計に面白いんですよね。今みたいにこう、もう建て替えてしまって。
今風の家ですからね、今はね。
今はね、それがもう江戸時代の家の軒先だけを、なんでこんな古臭いところに、こんな名前の美容院があるんかいなというような。
ヨーロッパみたいな感じですね。
あ、そうやね。
雰囲気的に、ね、
うん、そういうこと、そういうこと。ヨーロッパと確かに似てました
ね。まあ、今でも残ってたらおもろかったんですけど、うん、やっぱちょっと難しかった
ね、
うん。
ちょっとまあ21世紀やりすぎたような感じだね、今見てますとね。ちょっと味のない街になりました。
革新しすぎたかもしれない、
ね。ちょっとおっちゃん頑張ったから、ね、ヒロさん頑張りすぎたんですね。はい。まあそんなところは残念ですけども、はい、で、これ、ここのところの挨拶通り、傍聴バスが走ってるんですよね。で時々傍聴バスの丸い、まあ、なんかバスストップがあったりしましてね、ゆり美容室っていうのは有名なとこあったも覚えております。うんで、その中にね、もう訳のわからんね、1台ね、はい、高級の会社が泊まってたんですよ。これね、ナンバーがね、山口33の製の5473とかいうだ、ナンバーがついててね、もうあれ、なんちゅうの、リンカンっていうんですかね、キャデラックっていうね、会社で。
リンカンとキャデラック全然ちゃうけどな。
うん、まあ違うけど、要はそういうような超高級の。低い。
低いやつね。
車体低い。ドーンと
こ
のやつ。
前が広いやつ。
そうそう。
前のこのエンジンルーム。
そういうことです。で、今のちょっとトヨタの車って前がガーッとこうね、なんとなく綺麗に飾ってましてね、うんうんうん。で、まあ、とにかく超高級な会社が止まって、たんはびっくりしましたね。
いわゆるあれかな、クラシックカーをなんか大事にする人、もしくは、
うん、そうかもしれない、
走り屋的な感じかな。
走り屋というよりやっぱり
ヤンキーか。
ヤンキーそんなに なかったですね。
違いますか。
やっぱり本当に大事に乗ってはったんちゃいますか。運転手さんがやはったと思う。
ね、60年代70年代とか、なんかそんな感じ。
そんな感
じ。そんな人がいたんですか。
そんな人たちが、そんな車がありました。
車は止まってたんですか。
止まってた。でまあ中覗いたりしてたんですけどね、
誰も覗いてたりしてたんや。
うん、まあ僕よりもまあ、はい、ディレクターとかですね。
自分やろ。
いや僕もやったけども、あの人らの方がむしろ放送作家の方々がですね、なんか開けへんかとかやってましたね。
開けへんか、うん、車上荒らしやんけそれ、
う
ん。
まあそれは見るだけですけどね。
見るだけ
ね、うんうん、まあそんな誰でもがもうほっとけへんような高級会社でしたね。まあ、
特にこの
どこ置いてましても
この街にあったらな、
うん、そういう余計、まあそうですよね。
は
いはいはい。でそれでまあ行きますと本陣跡が出てくるんですよね。あゆかわ本陣というのがあったんですけど。
あゆかわね。
あゆかわさん。でこれがですね、残念ながらもうね、門だけが残ってまして、経営者の方もおられなかったし、全部がもう変わってただ門だけがポンとありましたね。でこれは古老の人に聞きますと、はい、なんかね、いわゆるなんちゅうか火事があって。全焼した言ってましたね。それでも、このいわゆる有名やったその相川本陣というのもこの門だけになってしまって、今その門もあるかどうかちょっと分かりませんね。
ね、ちょっと残念ですね。
はいはい。なんせ建物がめちゃくちゃおもろい建ったんですよ。で、それが全部こんな今話に出たら、ね、なんかほんまに西部劇に出てくるようなね、あっさりした建物になってしまって、
あそこの西部劇に出てくるあっさりした
の。まあほんまになんかこの、
これか。
見といたらよかった。
高森本陣跡あった。
ありましたか。
佐伯屋ホテルからちょっと過ぎ。
そうです。最近ホテルも僕、ま、これ見てますよ。
あ、ちゃんとありますよ。
あ、これ、あ、ありました。
逆に綺麗になってるんちゃいます。
ほんまですね。ちょっと、整備されましたね。もっと前は、廃屋的なところだったんしたんですけどね。
旧三洋堂。はい、はい。書いてくれてますやん。
あ、よかった。あ、そうですか。これもなかったね。
高森本陣跡。これがね。しっかりしてますやん。
これがね、はい、後でどっかに出てきましたけどね。はい、説明がないのが残念やというノートに、ね、出てきましたけども、まあ、岩国市になって、まあ、いろいろその辺変わったんかも、うん、教育委員会もまたね、いろいろあったんかも。分かりませんね、はい、その辺のとこは、まあ、よう分かりません。
あ、ちなみにね、その本陣跡の場所にはね、
うんうん、
保育園ができてますね。
あ、そうでした。
名前が面白いですね。
はは、
高森本陣保育園。
あ、それ僕知らんかった。
いや、これ今最近じゃ
ん。かもわからんね。
あ、めちゃすごいやんこの保育園。何やこれ。
そうですか。
本陣っぽいぞ。入り口にこんなのれんがあって、
うんうんうん、
あ、面白い。
いや、ここはね、とにかく広大な地面があったんですよ。
ええやん、これ。
う
ん、
だから、それを、まあ、一括して、なんか、市がやったんかな、これ、民間の保育園、
ね。これは民間じゃできんでしょ
う。うん、まあ、すごいですね。
お、これいいやん、なんか、うん、足湯みたいな場所もあるし、足湯ちゃうやろ。
お前また引っ越せなあかんな、家族でここ向いてな。もう保育園行かんが娘やな。もう小学校行っとるからな。ちょっと、もうちょっと遅かったね、
まあ。あえてここには行かへんけど。うん、まあ、それでもすごい立派な保育園が、
う
ん
う
ん。
そうですね。
本陣跡にできております、
はい、
皆さん、
はい。よかったよかった。
これはよかった。
ただその辺はよかったんですけども、雰囲気はなくなりましたね。はい、まあこんなこと言うても知らないけどね。
そうですね。
まあ、
ね、
はい、まあそんなところがあって、はい、どんどん行きますとね、今度はね、うん、はい、お酒屋さんがあるんですよ。
おお、
窓開けましたね、
はいはい、カーテン開けました
ね、カーテン開けました、ちょっと暗いね、そういうと、
はい、
電気つけようか、大丈夫か、
いいです、いいです、
うん、で、お酒屋さんがあって、前も言いましたように各町に一軒か二軒必ず造り酒屋さんっていうんですか、お酒作るとこあるんだよね。
いや、まあそれはどこでもですよ
ね。いやいや、だからこれもね、あれって歩いてますとね、まあ、うん、日本人との酒の関係っていうかね、
あ、
まあ、造り酒屋さんがなぜもう本当に真面目に、ま、町々にあるわけですよね。でやっぱり我が町の酒でなんかお祭りがやられたとかそんなことがあるんか思いましたね。この辺やったら四五町が揃って一軒すればですね、まあはっきり言ったらもっと何時か大きな、まあ、酒屋さんになってコストも安まれは思うけど、そうじゃなしに一軒一軒あったんですよね。ここはね、どんな何ちゅう酒を作ってはったかと言いますとね、これ中村酒造株式会社ちゅう酒屋さん
です。中村さんね、
はい、で久我郡の寸東町、州東町か、
はい、
の久原と1264というこの住所なんですけども、
今もう岩国市になってる、
岩国市になってますけどね、はい、でそれでその酒のブランドの名前がね、
中村さんね、
はい、家と書いてね、多分家やと思うんですけど、はい、続き字やからちょっと写し間違いが、あ、これ家が栄える書いて、かえっていうのかな。で、脳がひらがなの脳ですよね。
はい、
で、つかさ中字がね、
はい、
まあ、四方の四中ですよ ね、
あ、これね。
こういう面白い名前の。
かえのつかさ。
かえのつかさっていうのを中村修造さんが作ってありました。
あ、今でもあんのかな、
多分まだちゃんとやってあると思いますけどね。でね、面白かったのは、ここの表札がおもろかったよね。
あ、そう。
うん、
中山か、中村、
中村修造やと思います。
あ、中村か。中山ってとか見つけたけどね。
はい、あ、そうですか、はい。で、この大将の名前が中村百蔵っていうんですよ。百の蔵とか、
すごい名前ですね。
あ、これすごい名前ね。
そうです
ね。で、もっと面白かったのは、この辺って今やったら考えられんことやけど、家族の名前は全部小冊に書いてるんやね。
まあ
今でもありますか、あ
いな。いや、あんまないっすけどね。
プライバシーの関係でこんなことせえんと思った
。けど結構最近までありましたよね。
そうですか。
京都の、うん、あれ、大和王子通りもあってん。
ああ、そうやね。
京都市内の。まあまあね、全部書いとったやん。
同時のところね。
長屋の名前全部書いとった。
うん、うん、そうね。
それそんな前ちゃうよ。
大阪もそうやったね。そういうたらね、
そうそう、大阪もあの団地行ったらよう名前書いとるで、
うんうんうんうん、もう詳しく誰が言い張るっていうことも全部わかるよね。
いや、だから今でも意外と田舎は書いてるんちゃうか、
かもわからんね、うん、当時もありましたね、奥さんが何ちゅう名前やとか、息子さんの名前とかね、
そう、だから家族構成書いてるんだ、
全部書いてました、はい、
ここ怖い、うん、
ちょっとまあ今ではちょっとねしんどいなというようなね、まあ別に構わへんけど、そんなもん、
そうそうそう、
はい、それで他にもね、このお店はね、はい、中村百蔵さん、はい、青少年を守る店っていうと看板出してありました。うん、未成年者の飲酒及び、飲酒運転は法律で禁止されております。
ああ、まあまあまあ、それ
で警察庁、国税庁、はい、酒類業、中央団体、連絡協議会というところから出た
んです、ね。もういろんなところから。
うん、出た。
お墨付きを。
まあ、酒は売るけども、
はい、
こういうことを気をつけて飲んでくださいよと、まあまあまあ、良心的な酒屋さんと僕見たんですけどね。
そうですね。
うん、まあこういうことなかなかね、酒屋の玄関にこんなの貼ってるところであんまりなかったんですよね。
ああ、そうですか。
僕見たところはね。
なるほど。
うんうん。で、そんな、まあ、中村百蔵さん、まあ、はい、地域の名士の方なんですよね。
百蔵さんですからね。
百グラと書いて、象やろね、これの。
そうですね。
うん。一辺その、海江の司さちも、僕はまあ、酒があんまり好きやないから、
海江の司さね。
多分、今も元気でやってはると思うし、町の、発展ということは、どういうのを見てはるか、一遍聞いてみたいですよね。
いやいや、まあまあ、ええー、お酒屋さんや思います。
そうですね。それとまた面白かったら、その近くにね、はい、江戸前寿司の店があるんですよ。結構いろんなね、飲食店、美容院、散髪屋さん、そういうおしゃれとかね、やっぱ山の中から出てきて、
うん、
やっぱりここでおしゃれして映画館でも行くというような、うん、そういう文化があったんでしょうね、うん、この辺はね、うん、で江戸前寿司とか言ってね、うん、でその名前がおもろかったね、ロンドン屋とか言ってました。なんで江戸前寿司がロンドン屋なのかなとか。でこれね、コカ・コーラの CM が入ってましたからね。もうイギリスとかアメリカとか
ありますわ、替えのつかさ。
あ、そうですか、よかった。
山口の日本酒、
はい、
蔵元の中村酒造は、 天保元年創業あ現在廃業って書いてますねあこのネットにはね、
うん、ひょっとしたらそうかもしれません
ね。いや今探してもそんな有名なとこやったら絶対出てくると思ったんで、
う
ん、
杉玉がボーンとあってね、はい、昔だからのお酒屋さんの構えやったんですよ。
1830年創業、歴史あるお酒屋さん、
やっぱりそういう方やからこういうのはね、
はい、八重の司っていう、
八重と言うんですか、
八重の司、
家言うたからな、うん、まあ、家が栄えるってことやね。
そうですね、
まあ、だからこの村というかここはまあなんかね、この酒屋さんがまあ取り仕切ってはったんですよ、うん、お酒についてはね、うん、でまた江戸前寿司のどんどん屋さんっていうのがありました。これちょっと食べてないので味は分かりませんけどね、
ちょっと食べてみたい気もする
けど、ほんまですね、食べてみたいですね、まあそんなんがあって、それから大場書店というの、これも
いい本屋な、
本屋さんでしたね。本屋があるっていうのはすごいですよね、うん、あの堂々とした本屋さんでしたよ。
わかるわ。ちょっと言い口低いねな、本屋の言い口
って
な。
そう、まあそうですね、そうですね。
で、あの引き戸がガラガラっていう引き戸があって、
まあまあそういう雰囲気
でした。僕のイメージね、そうい
う
本屋のイメージ。
はいはいはい、そうでしたですね。うん、まあ白壁の土蔵建てのお店でした。
本屋で思い出したわ。あの梅田のカッパ横丁、あの藤沢さん元気やったわ。
あ、そうや。息子さんか？
いや、あのおっちゃん
おった。おっちゃんおった。
おっちゃんおった。
生きとった？
生きとった。元気やった。あの僕前通っただけで挨拶してるけど、ごめんなさい、急に大阪の話になって。
いやいやいやいや、まああれもね、我々にとってはもう忘れられない本屋さんです。そうですね。はい、まあそんなんがあって、はい、大場書店があって、中山衣料店っていうんですかね、はい、こんなもファッションの店でしょ。
そうですね。
それからまあ信州本願寺派の寿光寺さんと受ける光の寺っていうのがありましたね。この寿光寺さんがどうやら先ほどのまあ本陣が、鮎川本陣がありましたね、はいはいはい、それに対して脇本陣がこの寿光寺さんが勤めてはったみたいですね。だから大名クラスの偉いさんは、はい、まあ、あの佐伯ホテルの近くのとこへ行って、まあ、ちょっと下の人はここへ来てですね、寿光寺さんで泊まって、もっと下の人はいろいろと、まあ、いわゆるキッチン宿っていうかね、
アルファワンぐらい
亀屋とかね、そういうところへ行ってはったということ
ですよ、ね。まあ、いわゆる今で言うとあの、はい、ビジネスホテル、
ね、まあそういうことですよね、そういうことでしょうね、はい、はい、まあ、あの本屋さんもありました。
本屋さん、ね、
それからさらにずっと行きますと岡村酒店という大きな酒屋さん、はい、これは小売りの酒屋さんですね。もうちょっと行ってください。まあ、四つ辻が出てきます、はいはい、高森の交差点が出てくるんですけど、
これは言わへんのか、これ、
え、
言葉にはあなたの心が映ります。これなかったか、
これ、はい、ちょっと僕は気がつかない。
これね、その剣道をまたぐ形です
ごいね、
あの立教みたいな感じの看板がある。
なんせ兵庫の多いとこ山口は、
はい、これなかった、
なかった、これはなかったというか僕見落としてる、あったとしても、
これ絶対文雄君あったらメモしてると
思うから。あ、まあここはね、どこをやってました、はい、
とこれ周東町ですね。
周東町の
青少年健全育成町民会議、中央地区会議、
なるほど、
はい、がやってます。
ま、なんかもう固い言葉いっぱい並びましたね。まあ、中村さんのところにも青少年を守る店ですからね。まあ青少年がよっぽど悪いやつがおったんかわからんね。こんだけ守らなかん
の
は。
ニュータウンっていうのが近くにあるんですね。
あ、そうらしいですね。これは言ってません。もう離れてましたからね。はい、はい。まあこの辺杉の森とも言うんですよ。高森というのがまあ普通のこの辺の名前ですけど、はいはいはい、八幡宮もね、杉の森八幡と言うてる人もあるらしい。ほとんどないらしいですけどね。
そうね、は
い。ほとんどが高森で
通るらし
い。はい。で高森の交差点があります。
はい、はい。
こう言いますと、この高森の交差点からいろんな方向へ道が出てるんですけど、はい、柳井の方へ続いて、柳井町は海岸の方の町です、有名。そこへついてる町があったりしまして、いろんなものがあるんですよね。はいはいはい、その交差点の一番ええところにあるのが、はい、先ほど言うたようにですね、はい、この、酒屋さんの名前言うてましたね、僕ね。はい、なんちゅう、岡村酒店。
岡村酒店、今やってんのかな？
やってるでしょ、ビルやったから。
もしかして、これちゃう？これ違う、ここじゃない？
いや、そうじゃなかった、ね。
これじゃないか。
はいはい。
これはなんか今もう廃業してるスーパーみたいな。
ああ、そうですか。
あるの、ここじゃないか。
はい、もうちょっと。
もうちょっと東の方かな、
行ったこと、どこかも分かりませ
んね。この川渡る、
川渡らんと思うんだけど、
あ、渡らん、あ、渡らん、じゃあここの交差点か、
う
ん、
はあ、はあ、柳井の方行く交差点ですよね。
はい、やっぱこれやわ、この今やってないっぽいぞ。
へ、あんな大きなところは
多分これやろ。
そうですか。いろんなもうお酒だけと違ってさまざまなものが売ってたんですけどね。
まあ、幼稚園の隣やな多分。
うーん、
違う、
じゃ違うね。
違うか。まあまあまあ幼稚園見えてなかったかもしれんけど、
は
い、
まあ
まあ、
ね、
まあいいですよ、行きましょう、う
ん、まあ行きましょうね、はい、そんなんで、まあここに書いてますのが本陣とか脇本陣の解説が欲しいなと書いてますね。やっぱり知りたかったんと思いますけども、それがなかったということでしょうね。残念と書いております。
あ、ヨンツンクルツさん、ヨンクンクルツさん 戸前寿司がロンドン屋なぞと書いてますね、
はいはい、
酒屋さんが酒酔いなぞと書いてます、
ね、なるほど、
ありがとうございます、
ね、
YouTube の方のね
コメント、はい、まあ楽しんでください皆さん、はい、非常になんかこんな組み合わせがあるんかというようなところも ね、あるのがね、いろいろ異国っていうとなんですけども、それ違う地方の面白さですよね。さあそれでまあこの辺で、うん、今度いわゆる杉の森という八幡宮へ入るわけですよね。この八幡宮さんの方も高い階段の上にあるんですよね、
は
い、
なるほど。
で高森というのは、はい、それから来てる地名は それから来てるんやというような噂がありますね、うん、多分そうじゃないかと思いますけど、
場所が高いっていう、
ね、はい、高いということですね、はい、で、まあ、上の方へ登っていきました。
今どこ行くんですか。
高森八幡です。
あ、高森天満宮。
天満宮。
今から行くの？
行きます。
また台戻んねんな。
戻るというかね、はい、実際にその辺ですよ。
あ、この辺なんですか。
うんうん、
へえ。どこにあるの？
ちょっと地図がね、
はい、
おかしいんかな。ないですか、高森。
これか。杉の森。
うん、うん、そうそう。
杉の森。
そうそうそう。
中連なんか柱って書いてある。
ええ、
これか。
その辺が一帯ですよ。
はいはい、ああ、なるほど、ね。
結構高台です、それは。
うん、
階段結構ありましたよ。
あ、これか。この、うんうん、岩徳線の方にちょっと北の方上がったところになる、これかな。
そうかもしれんね。上からちょっと見れると分かりにくいけども、
うん、なるほど、
まあ、そこの八幡の方へまあちょっと参り
に行きました
。行きました。
はいはい、森があってね、
はいはい、森がありました、はい、なかなかなんちゅうかこう城郭みたいなお城みたいな ね、
そうですね、
もうお城にもすぐ転用できるようなね。
だからちょっとだから山陽道からちょっと離れる、
はい、離れてます。ちょっと離れてますね、はい、まあ一遍登っとくかってことになって、
そうです、ね、
登ってみました、はい、まあ、特に、まあ、皆さんにご報告するようなことはなかったんですけども、
ね、
はい、そうです、
ね、これ今入り
口、まあ、この辺は今残ってますね。こういうね、うん、白壁の、まあ、これもしか新しい家になってるな、
うん、まあ、それはそうやろ、28年前やからな。
こんだけ変わるんですね。
激動。
あ、この、もうこの、ちゃんと覚えてます。鳥、ね、鳥覚えてますよ。
で、鳥居を越えると目の前に森が出てきて、
はいはいはいはい、そこちょっと上がったところに本殿があるという、
ね、あ、いいですね、いい雰囲気、
うん、いい雰囲気。これは変わってないし、また、まあ、変えたら飽きませんよね。
そうですね、こういうところ、ね、やっぱ変わらんの
が、ね、勝手なこと言うたらいかんが、よそもんがね、
は
い
は
い、
で自動販売機があって、
はい、あって、はい、
で階段があって、
そうです、そうです、そうですね、はい、これね、
階段の入り口に賽銭箱あります
ね。そうですね、これもなかなかしっかりしてますね。
あ、登れん人のための、
ね、そういうことですよ ね、 ね、まあ、ユニバーサルより前に賽銭ということ。
そうですね、
はいはい、まあ、そんなんで、放送作家の方がですね、はい、登ってくれてましたですね。
おお、この階段を結構あるよ、
あるで、この階段で、私もその後登っていったんですよ。
300段ぐらいはあるな、これ、う
ん、そんなかやったかな、まあ、うん、とにかく急な階段でね、急な階段でね、ちょっと息が多少荒れましたですね、はい、で一緒に登ってみて、ほんで上行きまして、何かあるかいな思って、はい、こんだけまあ長い階段やから、何度こうビックするんでもないと怒るでと思って行ったんですけども、うんうん、何もビックするもなかったです。
まあ、普通の、
はい、普通の神社でしてね、はい、ただ面白かったのは、はい、これなんでよく9時10時45分ぐらいかな、ここ来たのがね、はい、
うん、
その時にその
まだ45分しか進んで、
うん、そう、まあ、これから頑張りますよ。そのか本殿の入り口のところにね、やっぱりあの木の階段があって、そこまで土足で行けるとこあるやん、どこでもね、うんうん、その一番上のところにね、なんかアベックさんの、ね、靴がポンと置いてました。一つが割とね、はい、山靴みたいなね、そんな感じの男の人の靴と、はいはい、もう一つは普通女の人の靴が置いておって、そこに、うんうん、なんかカバンがポンと置いてましてですね、うんうん、中でなんかね、ひょっとしたらお払いでもして持ってはるのかわからんなと思ったんですけども、うんうん、まあ覗くわけにもいかんので、うんうん、まあ、面白そうなこととしてはそれぐらいでしたですね、はい、うん、ビニールの、それと面白かったのは、今やった当たり前やけどこの神社はね、
はい、
透明のビニールがね、ずっと貼ってあったんですよ、玄関のところに、
う
ん、なんでかな、まあ、この寒いんかなと思って風が来てね、
そっちの方やろな、うん、まあ、コロナではない
と思うし、なコロナみたいなと思って、まあね、
今思えばね、
うん、そうやったんですけどもまあそんなとこも
寒いんやろ、
はいはい、
寒いんやろ。
それと一番僕が感動したのは、うん、上り口のところに、これ写真には出てませんけどね、
はい、
上り口のところにですね、これ白いね、馬がおったんですよ。
お
この左側やったかな、この、ね、灯籠があるでしょ。
あります、ね、
あ、そうそう、その家、その家、
あ、このハウス、灯籠の横のね、
これがね、馬ハウスです。
あ、これ馬いるんですね、
馬がいる、
ここに
真っ白の大きな犬ですよ。犬ちゃん2メートルぐらいの馬がおって、うん、でその馬がですね、なんかね、あの木のね、枝をね、加えておりましたわ。
あ、
うん、 これね、まあ、いわゆるエマの代わりの馬ですよ ね、うん、入り口にドーンと追って、うん、何の家かいな思ったら 馬屋やったんですよね。もちろんこの馬は生きておりません、あの作り物の馬やったんで上手にできててなかなか面白かったですね、そんな馬さんが入ってるところ
も、
これ
馬ハウスなんですね、これね、
あ馬小屋
っていうのがストリートビューではね中まで見れないんで、
う
ん、
あのですね、
はい、皆さんよかったらまた見てください、
うん、あの灯籠の会員隠れてますけどね、灯籠を倒さんようにしながら覗いてくれはりますと、はい、独特の表情した
誰も倒さん
なんかちょっとボケたような感じの、ね、馬がおりますね、はい、あの木の葉を加えておりました、はいはい、でこの辺りになんか小中学校とか幼稚園とか、はい、児童館とかそんなのが集まってるみたいですね。
あ
この辺がまあ文化エリアになってるのかな、はいはいはい、割と境内をまあ譲ってもらったのかなんか分かりませんけど、
はいはい、図書館とかね、
うん、そんなもんがね文化施設がまああって、
はい、あとなんか面白いですね、キリスト教の教会
がありました、ありました、
そうですね、高森小学校、
はい、高森小学校ありましたね、
周東、
は
い、幼稚園、
そうそうそうそうそう、あの立派な幼稚園でまた別の昔からある幼稚園が周東幼稚園と思いますけど ね、うん、で10時56分にまあこの辺ずっと見て馬さんの顔も拝んで、はいはい、八幡を出発です、
あ、はいはい、でまた戻って
今度もっとどんどん行きますね、はい、10時58分、
はい、
ここでまあ面白い人のですね、
はい、
もうここ、まあ、いわば言うたように山口のあたりというのは、
はい、
割と道路脇にいろんな表彰状とか、
うん、
そういうのがあるところですね、
うん、
前はあのいわゆる高校に尽くした女の人があ
ったり、ようありますよね、
あるいはまたね、あの家自分の主の主人の家が潰れそうになった時に、
あった
ね、もう結婚もせんと
先週先々週ぐらい、ね、働きまくってですね、
その家をね、
下男とか
下男っていうかね、まあ、ちょっと今まであんま言わん言葉ですけどね、その人が表彰されたりね、なんか割とそういうあのな、まあ、昔の道徳というのがまだ生きてるっていうか、それを積極的にまあ生かそうと、まあ、明治、まあ、江戸か明治か大正かしらそのままでやってはったっていう、まあ、良くも悪くも保守的な力ではあるわけですね、うん、でもそれが今度ね水戸と書くから三つの塔とかいてね、
はい、
水戸熊太郎熊太っていうんですか、
お熊田、
うん、熊源の熊に太い注意です、水戸熊田さん、
水戸熊田、え熊源って何、
え
熊源って何、
熊毛町中があってん近くにな、
ああだから
もう関係ない関係ない、
ベアの熊な、
ベアの熊に太い、うん、
熊田、
水戸熊田さんという方の異徳ということを示した、またこれ詳しい、
異徳って何ですか、
あ、まあ、いわば
残す徳ですか、
遺言、うん、の遺残せ、
ああ、
うん、で徳は徳島県の徳、
ね、あ徳ね行人
弁、うんうん、まあ、こんな人がいてたでというような、
なるほど、
ことですよ、
ね、何されたんですかそれ、
この方はね、いろいろとしはった人すごい、この
そんないろいろされたんですか、うん、
まあ、あの岩徳線を例えば誘致してここに走らせたとかね、
ああ、
まあ、そう政治的なことから、
なんかそんなちょっとごめんなさい、アホみたいな名前なんですけど結構名刺なんですね、いやいや、
もうこの辺ね
水戸熊田って、
アホなこと言って、アホなこと言ってありませんよ、はい、これすごい方でね、
あ
の元治元年に高森の旧家水戸家の、まあね、に生まれはって、
あ、なるほど、
で昭和13年の10月に、まあ、74歳で亡くなったということですよね、
あ
でそれで、まあ、いろんな岩徳線の誘致から始まって、この辺の地下水を利用したですね、なんか電力開発しはったっていうんですよ、でそういうことが書いてあるんですよね、
すごいですね、
はい、
そんなすごい人が、
まあ、そうなんです、それこの方も、ま
あ、ちょっとあの
詳しい話は聞きたかったんやけどね
いやいや、それだって、あ、詳しい話は地元のね、
いや残念ながらもう、
ちなみにね、全然関係ない話かもしれないですけど、中電工周東出張所っていうのがありますね、中電って中部電力、
あ、中電工なんやろね、ちょっと分かり
ますね、これ関係ないか、
関係ないと思います、
この町に、
ね、うん、ただね、
ほらほら中電工、あ、これはまあ別に関係ないか、
うん、これはまあ会社の名前
ちゃい
ますか、うんうん、ただこの人はですね、はい、この業績に対して当時 の、そのマスコミっていうか、はい、まあ、新聞がですね、この人のこと、この辺のあたりの土地をですね、
うん、
水戸さんがまあ開放しはったと、電力で開放しはったっていうんですよ、
うん、
よくわからない、で日焼け知らぬ、
うん、
日焼け知らぬ殿下の理想郷というね、そういうタイトルでこの人を読んだというんですけども、
はい、
その日焼けっていうのは多分ですね、
はい、
田んぼが日焼けするということだと思うんですよね、そういう田んぼの日焼けが、
まあ、水がなくなって
干ばつがあってですね、
そういうことですね、
まあ、それをその地下水を汲み上げた そのいわゆる電気の力でですね、
は
い、
ポンプかなんか、ね、
ポンプで、まあ、多分たあの田んぼに水を配らはったという、それをかなり前にもやってるみたいですよね、まあ、
すごい人なんです ね
昭和13年亡くなってますからね、74歳 で、 うで、ね、うん、だからまあ大正か、まあ、明治のあたりにそんな事業
しちゃった。明治かな、
で岩徳線というのは昭和9年できましたから ね、
そ、 うです
ね、まあ、そのあたりに大活躍しはった地元のまあ名士でしょうね。それから沖縄という字が書いてあるわけですね。
沖縄ね、
水戸熊田王の遺徳を忍ぶという、うん、まあ、これがまた分かりにくい字があったんです。もうみんな先急ぐし
それ読んでほしいんだったらもうちょっと分かりやすく書いてほしいけど、まあね、そういうのなんかやたら分かりにくいんですよ、そういう文章って、
ね、まあ、やっぱりそれがまあありがたいんかも分からんけども、ね、取材するものとしては大変でしたですね。
全然ありがたくないですね、はい、うん、まあ、でそういうの残すことはね、
そうですね、それからもうちょっと行ったところに、
東の方にね、
橋があります。
あ、これね、
はい、
あ、東川か東川、
あ、東川でしょうね、東川か分からんね、うん、これが周東町と久賀町の境です。
あ、
でここから今はここからかもっと前から岩国になったんかな、まあ、分からんけど
ね、うん、今の岩国はね、
周東町も岩国やろね、多分。
そうです ね、 ね、おそらく、ね、
だからまあね、あの当時はあの周東町も久賀町も岩国じゃなかったんですけどね、
なんとか軍って書いて言うとったもんな、
久賀軍かな、なんか、
まあ、軍
内側はね、はい、熊毛軍と熊軍か、
あ、これがその橋ですよ、
はい、その橋が県境の橋、
ね、
県境町村の橋でね、これ11時2分に通過しております。
歩道もしっかりある橋で、
はいはい、
はい、
でここでまああの、うん、周東町 の、 あの宿場の雰囲気が終わってね、
あ、
今までまあ宿場というか、まあ、商業の町に今日はなってましたけどね、昔はもうこの辺の中心地で宿場も兼ねたおしゃれもできれば、まあ、いろんなホテルもあるような町やったんでしょうね。うん、でお酒屋さんもあるということ。
いや、ここのやっぱ特徴はこのまっすぐな道ですね。
そうです、
山陽道が。
そう、
これが面白 い、
面白いです、ね、
あんまり旧山陽道でまっすぐな道ってなかったんですよね。
そ、まあ、おそらく城下町と違うこともあるんやろね。城下町やったらやっぱりね、軍事のことを考えてね、まあ、格好をつけたりみたいですよ。角度をつけ90度曲げたりするじゃないですか。
こっからすごいんですよね、実は文雄君、はい、こっからの道がね、もうなんかわけわからんこう曲がってる道が多いんで、
これからは
大変です。これからが大変なんです
よ、これから大変なんですよね、はい、歩くも大変でしたですけどね、
はい、まあ、まあしばらくはちょっとまっすぐですけど、
ね、そうですね、
はい、
まあ、それで、東川か東川か知りませんけど、はいはい、あの橋があって、はい、これが大正15年の6月にできた橋やって言ってますけども、
結構古いですね。
古いですね。
それこそ熊田さんが何かしたんちゃうか、
まあ、かもわかりません、ね、熊田さんの業績、
歴史が時代が重なるから
で、まあまあ、まあ、なんかいろんな意味で、まあ、水戸さんの業績を抜きにこの辺の町の発展は語れないというようなすごい方やったらしいですね。はい、それで
さっきのあれちゃうか、イノベーションの人、この人の末裔ちゃうか、
ね、そう、まあ、そういう方かも、
ね、まあ、まあ
名字、名字はちょっと違うような感じしますけどね、
はい、
はいはい、それからどんどんまた大阪を目指しますね、
はい、
11月の13日の土曜日、はい、1993年に歩いております、はい、書いておきましょうね、はい、ちょっとまあ、 あの時代は離れましたけど、同じ時期にあるということで、秋がもうね、収穫が終わってね、
そうですよ、このラジオもね、大体 その時期にこう配信してますからね。
そうなんですよね。でこれからね、はい、まあ、あのなんちゅうか、国道2号線、これ県道やったんかな、僕
県道はね、これ144って書いてますね。
そうですか、
この 今はね、
2号線も、
あれ2号線はね、多分この144とちょっと
離れてますか、ま
あ、ちょっと離れてるんですけど、あの北の方をね、
う
ん、
そうそうそう、
こう東西に同じ方向に向かって走ってますね、
はいはいはいはい、でこの岩徳線もあるんですよね。
そうそうそう、
この辺3つぐらいがこう、
だから2号線があって、
はい、
その南に岩徳線があって、
はい、
さらにその南に県道144、
はい、
まあ、今 の、 あの旧山陽道です ね、
そ、 うですね、
まあ、それが走って同じ方向に向かって走ってますね。
そうですね、3本がまあ割と接近してるという、
まあ、結構あの、ね、まあ、交通要衝といえる場所ですね、はいはい、ここは、はい、
でここからね、あの前は挨拶通りやったでしょ、
挨拶通り
で町が変わって、はい、久賀町になったらね、ふれあいロードになるんですよ。
あこれも、ね、挨拶から
ふれあいになる。あまあまあ、あの
なんかちょっと町同士でこう対抗してる感じ、
まあそのあったんでしょうね。町長がまあ仲良かったとあるんじゃないですか。
僕らの想像です。
勝手なこと言いますけど、
勝手なこと言う
と、まあ大体覚えてますよ。
そう、はい、何それ、はい、あ、
そうなんだ。それで、11時19分になりまして、
はい、
JR と、はい、まあ、国道2号線がちょっと旧山陽とか離れていくんですよね、はい、ちょっと離れていくと書いてます ね、
そうですね、
はい、うん、でこの辺になりますと、まあ、あの秋の風物いうんですか、蝶々がたくさん飛んでましたね。もうそういう意味では、まあ、この辺本当 もう天国みたいなとこやったね、昆虫採集の少年なんか行ったらもう帰らんとこちゃいますか。黄色蝶が、紋白蝶が、紋白蝶は白い蝶々とか、黄色の蝶々とか、ツマグロヒョウモンがおったりですね、キイタテハっていう蝶がおったり、まあ、テペはわからんと思いますけども、あるいはスズメがよう鳴いとったり、
スズメはわかるわ。
はいはい。まあ、それからトンボがね、はい、まあ、交尾しながら、交接しながら、まあ、飛んどったりですね。
そんなええねん、
別に。こんなもね、
知っとるから、
秋の風物詩ですね。
この、ちなみにこの川はどうでしたか。
え、あ、川はまあそんなに、まあ、特に目立つ川ではなかったですね。
そうです、鳥とかいませんでした。
鳥もおったと、カラスがおったと書いてますけどね、カラスの大群とかでも目撃してますね。でそれで11時21分に一等水神殿のところを通って、で、はい、で、まあ、あの、大きな放浪看板でね、藤渡と書いてある放浪看板があったんで、それも、ま、この上からのグーグルでちょっと確認しにくいですね。あの、放浪看板って面白いね。いろんな、風邪薬があったりね、そうそうそう、綿のがあったりで、ね。
ちょっと、あの、光ってんのが面白い。
ピカーッと光ってね。
光に反射して。
うん。で、やっぱりこの辺になると、もう昔やったら、だいぶ、ね、隅の方から錆が回ったりしましてね。なんとなく時代も感じるし、非常に目立つ色が、全然目立たんような家の壁に貼ってあったりしますと、ように目立つというような感じ。神社が続きました、
はい、
で菅神社というのが近くにありましたね、はい、11時25分がよく見えてると書いてます ね、
は
い、
なるほどね。
それから、はい、この辺になって町が変わりましたよね、
はい、
倉掛っていうのが出てくるんですよ。
倉掛
山ってそれに出てませんか。
ああ、なんでしょうかね。
うん、あの小さい山です。
ああ、小さい
山、ね。昔の古戦場なんですよね。
ああ、はい、はいはいはい。
うん、でこの辺倉掛山祭りと倉掛城祭りとかね。この久賀町は倉掛ですよ。
ああ、なるほど、これか倉掛って。
うん。
あ、ちょっと行ったとこやな、
ね、寸東町はどういった高森やったでしょ。
う、
同じようにまあ神社とかがあるんですけども、象徴としてここは割と倉掛があって、
あ
で倉掛山祭りがですね近くにあるということで、町の中にいっぱい旗出し物がありましたね、今も多分この久賀の方行きましたらいっぱいあると思いますよ。
そうですか、
ね、今年もやってるんじゃないでしょうかね。
あ、この時期ね、
はい、この時期ですよね、
はい
はいはい、それからですね、醤油屋さんがありました。
何、
醤油屋さん。
お醤油屋さん、
うん、昔醤油屋さんも各村落に醤油屋さん2つ2軒ずつぐらいあったんですよ、ね。
あ、まあ、だからお酒とちょっとね関係する、まあ、
醸造関係です
部分やからね。
ええ、ただお酒の方はやっぱりこう、まあ、政府とかそんなに保護されてはったんでしょう ね、
うん、神社とかね、
ずっとこう続いてますけど、うん、醤油の方はやっぱりもう少し、まあ、保護がなかったか分かりませんけども、うん、大手がもう出てきてですね、
うん、
行ったんでしょう。珍しくこの町の醤油屋さん、藤川醤油という店
ですね。あ、藤川醤油ね、はい、今でもあんのかな、
はい、あるかもかね。三藤というまあね、まあ、マークが出てましたですね。
あ、三藤ね、
はい、藤川三藤醤油でした。
ナマステインド料理はないですか、
ね。あ、これはなかったです。
そうじゃな
かったですか。あれは最近
な
んじゃないですかね。
ナマステがね、
ちょっと僕は分からなかったですね、はい、でそれでこの辺にお寺があるんです。
お寺ね、
はい、
はい、結構もう東の方行きました。
東っていうんかな、これ
先の川から、
ね、うん、みなし川っていうのないですか。
みなし川、
ごめんなさい、ちょっと早すぎたかな。
早いかもしれんな、はいはい、倉掛山が意外と早出てきた
ので。ああ、ごめんなさいね、
だいぶもう過ぎましたよね多分。
倉掛はね、
まだ久賀駅は行ってないですよね、はい、
もちろん行っても、すみません、またこれからですよ、
はいはい、ちょっと分かんないですね、
はい、まあまあ、多分その辺の状況がずっとそんなんですわ、
うん、
これが 水銀山というね、山号がおもろいですね、
はい、
水の銀の山の
お寺がね、
はい、満球寺という、
あ、満球
寺、はい、ここがね珍しかったですね、はい、山門がねもう新築の山門でしたね、はい、お寺とかのね新築物件見るの珍しいんですよね。
あ、
みんなやっぱ古いけどね、
まあ、確かに。
これはもうピカピカのね山門やったんですね。
です、
浄土真宗本願寺派と書いてましてね、満はあの古い方の満ですよね、
はい、
それとあの久し寺で水銀の山というね、なんかこう金だらけみたいなやつ、
ね、
感じのいい名前でしたけどね、ここのまあ新築三門のところでびっくりしました、
はい、
それでちょっと行ったところにその二級河川の水川っていうのがあったんですよ、
はい、
水がない川、水川っていうのがあったんですよね。
なんかあの高槻の方に水瀬っていうね川ありますけどす、ね、
あれはまあちょっと三本字三つの字でしたね。ここは水と書いてないと書いて川と書いて水川と読ましてました。
あ、
うんうん、
水川、
はい、でこの辺でちょっとまあ物知りそうな人に出会ったんで、
はい、
まあ失礼を顧みず5、6分話を聞かせてもらうと、この辺は昔鷹山の町やった言ってましたね。
あ、蚕ですか。
蚕さんでね、喧嘩ではこの辺は有名やったん言ってましたですね。 ね。うん、だから、まあ、もう一つ米作がうまくいかんかったんかもわからんね。そんな意味も含めて海溝の町やということを言うてましたですね。で、この皆川橋というのがあったんですけども、これが昭和33年の12月に架けられた橋で、まあ、そこを渡りました。そしたら今度またね、今度酒屋さんがあったんですよ。今度先ほどの酒屋さんは中村百蔵さんやったでしょ、今度は高村というね酒屋さんでした。
まだ高が出た、
高村出ましたね、造り酒屋さんでですね、これも杉玉があって、ここもそんなにバーッと豪勢にやってはるようではなかったですね。百蔵さんと同じように、まあ、細々というような玄関からの雰囲気はそんなんやったから、今ひょっとしたら歩かないか分かってませんけども、こんな中村酒店中が出てきました。
中村酒店
はい、
さっ
き高村、高村、
中村さっきのやつやな、
高村、
はい、中村さっきの酒店、
そう、百蔵さんね、はいはい、奥さんが千佳子さんって人やったんですけど、
何覚え
て
るの知らんから、そんな
知らんからね、
はい、全然わからんわ、はい、
まあ、そんなんもあって、中高村酒店でしたですね。で、この辺がね、まあ、宿場町の雰囲気が出てきて、本郷というね、地名も出てくるんですよね。
そうですか。
はい、まあ、そうですね、ずっと行きますと、この、それともう一つ、まあ、びっくりしたのは、これは多分、ひょっとしたら、Google でも出てるかもわからんけども、上皇寺さんっていう寺があるんです。
ああ、上皇寺あったあった。
あったでしょう。
だいぶ東の方行ってますね。
あ、もう行きましたか。
もうほとんど、久我駅の近くですね。
あ、まあ、だいぶ近づいてますね。
はい、このお寺
ね。はい、上皇寺さんっていうのがあって、
ね、
ここを、もう、地べたから見られませんか、グーグルで。行けませんか、
はい。行けると思いますよ。
行ってください、一遍、はい。ここですごい松の木があるんですよ。
ああ、これね。はい。どれやろな、ちょっと。
上皇寺。
じゃあ、144号線、ちょっと行ってみますね、
はい。お願いします。11時36分に、そのあたりまで着いて、はい、
これか。
山門がありまして、
ね。これがその多分左に見えてるのが上皇寺。
ああですね。もうちょっと進んでくれはって、境内の方へカメラを向けてください。
これかな、
はい、映ってませんかね。
どれやろ、
ど
のあたりやろ。
もうちょっとずっと行ってくれませんか、
まあ、いや行ってくれませんかって、そんな行ってくれないです、
はい、あ、そうですか。
ないよ。
ちょっと右の方もうちょっと行ってください。そのまま
ずっと
玄関を渡って、
はいはいはい、
あれやー、なんでやろ
う、なんでやろう言われてもね、目の前に
晴れたんかな、
かな、
ものすごいぐねった松でね。
ああ、それやったら分かるな、
僕
から。
もうそれは見たら一遍分かったんですよね。
今ないかもしれない
ね。え、もうこれ、松がぐねりまくってですね、ごてまくって、で一般上行ったやつがまた下降りてきて、地べたいってそこで根つけて、またそれから上行くようなね、なんかのたくち回ってるというか、幹がもうのたくち回ってですね、してるということですよね。
なるほど。
第三の芽が生えてきてるというような決体の松があったんです。これ有名な、その上皇寺はそれで有名らしいんですけど、ね、
あ、そうなんですか、
うんうん、
今はちょっと見えないです、
ね、分かりました。
あるかもしれないですけど、
ね、あるんかも分かりました。ちょっと、まあ、カメラで見えなかったですね。
そうですね、
はい、まあ、地元の人はあのこと言うとんかと思ってると思いますけどね。それから近くに広重さんという旅館があったり、あ、
広重さん、
はい、それから池田屋さんというね、はい、旅館もあったんです
よ。広重あります。
ありましたか。
広重あります。
ありがとうございます。あってよかった。
今でもやってはるんちゃうかな。
やってはるようなね。
いや、俺は分からへん。
当時その前にボルボの車が止まってたんですけどね。
ああ
それはもう
これですよ。
はい、それです、それです。
広重、
はい、広重さん、
旅館この前に、前というか広重旅館さんにボルボは止まってた。
ボルボは止まってました。
あ、今はね、はい、なんかホンダ、ね、ホンダの軽自動車が止まってます、ね、
あ、そうですか。うん、面白い旅館でしょ。
面白い。だから旅館に見えんな。
見えませんね。ね、ちょっと普通の民家みたいな感じですよね。
そう
ですね。その近くに旅館の池田屋さんっていうのがあったんですよ。
ああ、池田屋さん。
これはあるかな。
利用重政。重
政はちょっと、ノートにないですね。
そうですか。
はい、そのね、標準旅館の近くにあった旅館の池田屋さんのところにですね、
はい、
先ほど出てきた宇野千代さんという人の、石碑が立ってるんですよ。
なるほど、ね、
はい、この石碑によるとですね、うん、なんかね、うん、宇野千代さんがもう小説家の人らしいんですよね。
はいはいはい、
で、この近くの、まあ、生まれの方で、まあ、有名な方らしいんですけども、うん、あんまり小説に僕は通じてないもんやから、名前は知ってたんですけど、どんな話を書いた方は知ってませんけど、その小説の一筋のところが取り出してですね、
はい、
黒の御影石のところに掘ったる石碑みたいなものがその、このね、池田屋さんの近くであったんです。
あ、そうなんですね。
それ一部そのところを僕写してますのでね、はいはい、ちょっと話してみますと、これ11時41分頃ですけども、
はい、
突然しかしから始まったよね、その。
あ、しかしね。
しかし、うん、今度の岩国は桜見物ではないと。 まあ、時々やっぱり郷土の方ですか岩国に来てはったんですよね、うんうんうん、で今度はそうじゃないということで、うんうんうん、いつかの人たちと約束した倉掛城主を見るためであったと、
うん、あ倉掛ね、
はい、先ほどの倉掛山のところに、ね、うん、あの大合戦があったところですよね、そこを見るとで、まあ、池田屋という旗子に泊まったと、
あ
でその池田屋さんに泊まられたのが分かったって池田屋さんの前にそういう石碑がちゃんとあったんですよね。
今はちょっとね見た感じ池田屋さんどこにあるか分かんないです ね、
ちょっとひょっとしたら、まあ、あの解体し
ちゃったかも分
かんないです、ね、分かりませんね、それは、
うん、とりあえず広重さんはあります、あ
広重さん間違いなかったですね、はい、まあ、その近くにありました、
はい
はい、でそこで、まあ、買ってその宇野千代さんが泊まりになって、この倉掛城の跡を、まあ、小説にしはるんか、あるいはなんか、まあ、見に行こうか地元の、まあ、誇りのある場所やからということで友達と一緒に見に行った時に書かれた文章が、まあ、小説の中から多分取って石碑になってここにあったと。
すごいですね、そんな石碑にするんですね、
うん、やっぱりね、あの文化って大事なんですよね、でこういう人がやっぱり来たんやということが、
そうです、
ね、で、まあ、トンボ鉛筆の看板があったり、これ関係ないか、
いやいやいや、
また大福寺さんというお寺があったり、
あ、
はい、それでまあ、
あ、トンボ鉛筆あった、
ありましたか、
あった、
それですよ、
園部文具店、
そう、
これ今でもやってんのじゃん、
やってはるんやろな、
すごいこれ、はい、この看板見てお
もろいでしょ、これはやっぱり見とくべきですよね、
はい、
ペンテルもあったでしょ、
ペンテル、はいはい、
トンボ鉛筆、はい、
はい、
これはもうちゃんと
これはすごいな、
書いてまんがな、これトンボ鉛筆
書いてまんな
書いてまんな、
はい
はい、その近くですよ、この、まあ、亀屋さんも、
あ、そうなんですね、は
い、日刊連の旅館らしやったんですけど、
これいいね、この文具店、
うん、
ちょっとこれあの
これは買いに行きたいですよ ね、
文化遺産指定したいぐらい、
うん、そうですね、ほんまに
こんな感じの店が多かったんな、
そんな感じです、
の昔ながらの、
そうですね、
あの瓦屋根の、
うんうんうん、そう
お店の入り口をなんか
改造して
美容室にしたりとか、ね、
美容室ので取ってつけたみたいな、何やね、
あ、
何かね、それこそ、
いやいや、これでいいんですよね、本当はね、
これでいいのだ、
これでいいのだ、
まさにそうですよね、それが良かったんです、ものすごい、だからお前に言うとヨーロッパのね、まあ古い家を大事にしてその前でまあ適当に改造しながらという、まあ超モダンな病院がですね、そういう超古い家にあるというこの面白さっていうのはね、これまあ演説しはったわけじゃない、偶然そうなったんでしょうけども、
この園部文具店はだいぶ、うん、裏がやばいことになってますね、この天井が、
うんうんうん、ちょっとね、もう瓦が取れてね、
そうですね、
あの雨漏りもしてたと思いますよね、その辺のところをまあどうするかということですよね、
すごいなけどこのトンボ文具店は、
う
ん、
もうよほど僕も28年前にもうこれは書かずにいられなかったこの文具店ですよ、
文具店ね、
うん、これおそらくもう国宝にしていきたいですね、
目の前にはね、はい、あの家庭用品の上野さんっていう店、
はい、この上野さんはすみません、はい、ちょっと書き落としてましたですね、
ございます、
ただやっぱりね、上壊さはったんでしょうね、空き地が多いですね、
う
ん、それと不思議な、まあ、近代的な、うん、こんな町にというようなモダンな家もたくさんできております、うん、コンクリートでね、うんうんうん、この近くにね現代建築研究所っていうのがあって、
あ、
多分そのああいう新しい派の方がこういうことをやらったかもしれませんね、
なんかあんちゃんみたいなのがおったんですかね、
う
ん、
まあそうでしょうね、安藤さんみたい な、うん、なんかそんな感じですね、
大手、
まあ、ませんけど僕はその人にはね、
はい、
でトンボ鉛筆があって、はい、看板が面白いということをやってましたね、
はい、
で大福寺さんちお寺があって、
はい、
でその次にこれはもうぜひとも絶対皆さんに見てもらいたいというのが、はい、牧村医院というのがあるんですよ、
牧村医院、
もうちょっと進んでくれませんか、
上田酒店じゃなくて、
はいはい、上田
時報堂、時計の時報堂、
あ、時報堂もありましたですね、はい
はい、牧村
ないですか、牧村、奇変にね、なんか、
はい、あ、いや、いいですよ、はい、字はいいんですけど、はい、牧村何、
いいんですよ、お医者さん、いい、お医者さん
ないね、
うわー、あれ壊れましたか、
キッズミュージアムっていうのあるよ、
あー、
これか、
その辺やったんやろな、
はい、これちゃう、
うん、
なんか予定避難場所とか書いて
ある、あー、そこ広い場所がね、それぐらいに広さがありました、
うん、これちゃう、
それぐらいに広さがありましたね、
うん、ここやろ、多分、
はい、これすごい良かったですよ、
あ、どうですか、
うん、これはもうね、
え、何の店でしたっけ、
お医者さんですよ、いいんです、
医者
さん、お牧村さん先生っていうのやはってんと思うわ、大きな
そらそ
う
やろ、
うーん、なんせのちょっと地方の大学病院ぐらいの大きなね、
え、これちゃうかんじゃ、やっぱここちゃう、
うん、
ここっぽいで、なんかね、
う
ん、
そう思う、
あ、今はなんか
で先生のやっぱりね、往診使わはったんかしらんけど、それこそビッグかなんかのね、車庫も別棟にありました、
あ、
で運転手さんがそこでやっぱりいつも先生をもう待ってはるような感じのね、もう当時行った時もひょっとしたらこのお医者さんが辞めてあるかもわからんなと思ったけども、まだ残っとったんや、
久我子供の 缶って書くんかな、
そうです
か、っていうことができてますね。
あ、なるほど、
はい、
多分そこにあった、
多分ここやろな。
あ、これはな、僕、まあ、写真がありますからもう一遍鑑賞したいと思いますけど、
大福寺さんの向かいぐらいですか、
うん、そんなもんですね、大福寺さんの近くです
わ
ね、
まあ、ちょっとずれてますけど、
ね、はい、まあ、ずれてると思いますね、うん、歩きながら書いてますけどね、ここはまあすごい、どんなお医者、どんな名医がいはったんか、
ね、何かやったんでしょう、
何かとか書いてある、ね、牧村医院と、医院の医治でも難しいね、
なんか、あの、なんか
京都府立医大の、
あんな感じ、書けへんやつやな、
うん、常用書かんやつです、書いてましたからね、
お買い物は、久賀町で、
はい、そう、これも、これやった。これ、その、そうそうそう。
天井がね、こうして、みたいな。
気がついたら地元にいい店があるとかね。この商工会ごつ、この当時から活躍してありましたね。
一品の店って感じ、
そう。
一品の店。
うん、うん、
はい。
それとね。
出会い、ときめきって。
そう、う
ん。いいっすね。
もう当時と同じ雰囲気ですね。商工会がごつ活躍してあるなっていう、
ま
あ。
この看板は多分変わってないんちゃうかな。
変わってません。28年前。はい、覚えてますよ。
これね。うん、これ皆さんよかったらまた Google のストリートビューで見てください。なかなか立派な、あの、門構えというか。
で、時報堂も僕ちゃんと書いてますもんね。
時報堂ね、はい、ちょうど良さそうですね。
郵便、あの、電話番号は2378と書いてます
わ。あ、なるほどなるほど、
多分そう、今は変わってるかも分からんけど、当時は、
いや変わってへんやろ。
2378の時報堂ですね、
はいはい、
ここも面白い時計屋さんでしたね、
はいはい、
うんうん、で、まあそんなんがあって、脇村委員と似た建物でね、もう一つね、ごつ、まあ、もう、これも国宝に指定して、したいのが、
あ、2378変わってへんわ、変わってへん。
ほんまか。
電話番号変わって
へん。そうですか。いやいや、
ないここはさすがにもうやってないっぽいけどな。
成功とか言ってましたもんね。当時は堂々としてましたよ。
時計店の時っていうかもう落ちてますもん。
ああ、そうか、そうか、うん。ちょっとそこまでになると、
そうですね、
まあ、ひょっとしたら、まあ、ちょっと休んではるかな。あるかもわかりませんね。時計屋さんが、やっぱりしっかりした時計屋さんがありまして、魅力ありますもんね。その、まあね、地方堂の近くであり、牧村委員の近くであり、
はい、
ここはね、その、藤井理髪館じゃないか。
ああ、理髪館。
これもすごい建物やった
わ。これはもうあれか、あの、門過ぎたとこか。
え、
この門
過ぎたとこか。ああ、門行ったかな、過ぎたかな、ちょっとそこの門のところがわからん。
名前なんていうとこ、
あの、藤井理髪館。
ああ、理髪館。
うん、この町はね、散髪屋さん、ごつ大きな散髪屋さんが何軒かあんね。なんで、どこからこんなお客さんが来て、あんな大きな店が維持できるんかいな、というようなね。お前も言うたように美容院も多かったし、すごくこのおしゃれな人とか、まあそういう
ファッション、ここじゃない、買いたやっていう、
ああ買いた屋さん、いや、ちょっと建物の雰囲気は似てるけど、あ、この建物になったやな、みんな、このね、藤井理髪店も、うん、牧村先生のお医者さんと同じ人が設計したようなね、大正モダンのね、ちょうどなんか大阪の千葉の散髪屋さんであんなのがあるんですけども、それに似たようなね、
もうちょっとわかんないですね、
ものすごい面白かった、
もしかしたら今亡くなってる
か、ひょっとしたら、まあ、解体になる可能性がありますね、うん、解体になったらね、
まあ、
わかんないですね、はい、その近くに、
あ、これか、重政、
違う。
あ、重政じゃない？
いや、重政っちゅうもあったけども。
美容重政。
うん、だからそういうのね、うん、その、病院、利用とかにも巨大な駐車場を持ったような、大きな鉄筋なんか3階建てみたいなとこあったりで、すごくその、そういう、身切れということにね、気をつけてるところなんですよね。
そんな感じですね。
はい。メガネハウス大橋とかね、こんなメガネだけで、こんな街でこんなできるんかいなって
思
う。
ほんまですね。
うん、うん、うん。まあ、そんなのがあって、はい、それで、あの、その近くの役場があるんですよ。役場は Google で出ませんか、
役場ね、今なんかありましたよ、
ありましたか、
ありました、
この役場のところが、
はい、
これ昔の大官所やったんですよね、大官がここに住んで、
はいはい、
まあ言うてみたらこの町の一番偉い人さんがおったところなんですよね。
なるほどなるほど、はいはいはい、
でこの大官所のところに、これも僕は地元の人にちらっと聞いたんですけども、
うん、
国宝があると、
お
えー、と思ってね、何ですか言ったら、ね、
何の国宝ですか、
戸籍や言うたら、ね、戸籍、
戸籍、
戸籍、
あ、
誰が住んどったという戸籍、
あ、それは国宝なんですか、
国宝になってるみたいですよね、はいはい、すごいですね、こんなもんが、
戸籍が国宝、
戸籍、なんか千何年か前のもう大昔のところの、この町の人々の様子を、
はい、
まあ、作った、
いや、分かるよ、それ言わんでも、
うん、それが
戸籍やろ、
うん、だから
誰が
日本で一番古い現存の戸籍が、
あ、
ここに、この役場で作られたもんやって言ってましたね、
あ、
まあその辺はちょっと、まあ、日本史のことになりますけども、
そうですね、
はい、ただその、はい、この役場がその大官所でもあり、本陣もここにあったっていうことなんですけど、本陣の方は、火災で焼失したと、火災が多いんやね、この辺、
うん、
やっぱり。